はい、ちょっと収録空きました。深夜のドボイです。お届けするのは BJ と
ヒロです。
はい、はい、ということで6月1回できなかった感じだね。あの
ですね、
はい、あの北海道に仕事行っておりましたんで。
はい、お疲れ様です。
仕
事終わり。はい、
あのあれなんだよね、今年は北海道でゆっくりすることがなく、
ほう、
もう仕事終わって速攻で帰って、あの去年はね、
はい、
200ぐらいしてハイエースで結構走ったのよ。
ああ、北海道。
うん、北海道車で走るとか憧れるじゃん。
なんかあの、大草原的な。
どう思うだろ？
大地的な。
うん、大地的な。ザ、これぞ北海道ですっていう感じのやつ。
うんうん。
あのね、去年2日ぐらい、だから車中泊しながら、
お、
あの、北海道うろうろしたんだけど、
いいですね。
いいと思うでしょ？
はい、
あの結論から言います。
はい、
2時間で飽きます。
いいけども、いいけども、
そう、あのまあ、いやだからあの着いた瞬間とかはうわーってなるのよ、やっぱ。
うん、そのね、見たことないくらいの大地がこう広がってるわけで、
これが北海道ですかって思うわけ。
うん、でかいなと。
うん、ほんでこれ、いや、思ったより、あれ、今日、なんだろうな、この、地図見る距離感もなんかちょっと違うのよ。
あー、はいはいはい。やっぱりね。
そう。だから、
この都市と実際の。
そうなのよ。だから、北海道の地図は北海道の感じで見るから、その北海道の全土に対して、こっからここの移動時間って何時間っていうのが、直感的にわかんないのよ。日本の、本土だったらわかるじゃん、ある程度。
はいはいはいはい。
うん、大阪と名古屋だったらまあこれぐらいか、とか。
青函トンネル抜けて、
うん。
札幌までまあまあ抜けたらすぐか、みたいな。い
や、そう、そうそうそう、そんなイメージあんじゃん。
はいはい。
まさに。だから、これ、一番初めは北海道仕事で行った時に、まあ、その時は飛行機で行ったんだけど、
はいはいはい、
これ、あの、新千歳から、まあ、車で40分ぐらいかなって、地図見て思ったのよ。あの、ちゃんと調べずに。
はい。
そしたら、2時間半かかるっていう、その、その感覚がちょっと狂うのよ。北海道って。
舐めてましたね、北海道。
そう。で、一回行ったら、ここまで2時間半だからっていう感じができていくから、なんとなくこう、ついていくんだけど。
ああ、はい。
で、着いた時にはやっぱ感動があるんだけど、
うんうんうん、
いざ二日間、その車でね、いろんなとこ行ってみようと思って行くとさ、
はい、
もう本当にあの、ザ・北海道っていう絵面が、ずーっと続くわけ、ずーっと。
はい。
あの、もういいっすってなる。
1時間、2時間走ったらお腹いっぱいみたいな。
そうそうそうそうそう。で、さらに、あの、やっぱりコンビニも結構さ、国道沿いとか走ってきゃまあまああるけど、
はい。
その、まあ、こっからを、まあ、例えば、小樽抜けて、とかいうのは、この、県道みたいな道通んのか、とか、いうのをやると、もう、ガソリンスタンドもコンビニも本当にないのよ。
ああ、怖いですね。
そう。だから、あ、これ、ちゃんと予定立てとかないと、特に土地勘のない人は、
やばいですね、ガソリンとか。
そう、だから、ここ、なんとなく街ありそうだな、みたいなノリが一切通用しないっていうか。
そう、もう、なや、水曜どうでしょう気分じゃいけへん。
いや、まあ、無理無理無理。
適当なことできへん。
でも、無理無理。超怖えよ。
いやー、すごいな。
だから、一番初め飛行機で行った時に、本当はそれ食らったから、あの、夜、夕方着いて、夜のうちに、まあ、そのニセコっていうね、まあ、あの、外人さんがもうたくさんいる、スキーリゾート地。
はいはいはい、もう、あれね、テレビでよくやってますね。
あ、そうそうそう、まさにそこなのよ。仕事があるのが。
ほうほうほう。
で、夕方着いて、だから、あの、頭の中では、まず、その、45分ぐらいかな、この距離だと、みたいな頭で、レンタカー借りて、ナビつけると2時間半って出るわけ。
はいはい、はい。
ってなって、 ほんで、もう2時間で、いや、これ、うわ、ちょっと時間間に合わねえな、つうので、すぐ連絡して、ちょっと遅れます、みたいなことをやって、スタートするんだけど、レンタカー屋が間違ってて、ミスで、ガソリンが満タンじゃなかったのよ。
そんなことあるんですか？
うん。で、半分ぐらいしかなくて。
入れ忘れじゃない？入れ忘れっていうか、まあそういうことか。
うん。は
い、
でも2時間半走るし、まあどっかにあるでしょって気分で行くじゃん。
まあ、行って入れたらええか。
そう。そう。ほんで、要はね、新千歳から行くと、その、苫小牧とか、なんか、ちょっとその辺抜けて、この、支笏湖っていう湖抜けて出ていくのよ。その、ニセコっていうエリアに。で、この、さすがに湖近辺は何もないけど、その下とか、まあまあ街があるように見えるから、行けんじゃねって行くと、本当に小さな漁村みたいなところだから、もう夜はスタンド空いてないとか。
ああ、なるほど。
で、もう本当に、ヒヤヒヤだったから。
ラインで。
おう、だから、うわ、やっぱ広いってことを舐めちゃいけねえなって散々思ったね。
そうですね。
おう。
北海道の洗礼を食らって。
食らったよ。で、でさ、その、まあ、これ去年の話なんだけど。
はい。
一応さ、その、ロードレースをオートバイ乗って生中継するっていう仕事で。その、撮影用のオートバイがね。
はい。
パンクしたのよ。
あら。
リハーサルの段階で。土曜日にリハやるんだけど。
はい。
で、帰ってきたら、あれこれパンクしてますって話になるのよ。
うん。
で、ニセコってその、華やかなイメージすごいあるじゃない？
ありますね。
さっき言ったような、その、オーストラリアの人たちが別荘買ってみたいなとこなのよ。
まあなんか、華やかっていうかなんか、富裕層の。
あ、そうそうそうそう、そんな感じ。
富裕層のなんか、エルワレスたちの。
そう、だからもう、ホテルなんかびっくりするぐらい高いし。
ですよね、うん。
だから、俺たちはもうとてもじゃないけど、貧乏集団なので、
うん。
ニセコには泊まれないわけよ。
はいはいはい、
隣町っていうか、に泊まるわけ。くっちゃんっていうとこなんだけど。
くっちゃん、はい。
そこはあんた、ファミレスもないから。
ファミレスなし、はい。
すき家が一軒あるくらいで。
うん。
本当に何もないのよ。マクドナルドでさえないから、その。
すき家が奇跡みたいな。
そう、一軒だけ。あとは、味噌ラーメン屋さんが一軒とか、そんな感じなんだよ。
はいはいはいはい。
で、その中で、まあ、だからパンクしたと。
うん。
でも、このパンク修理してくれるところがないのよ。
なさそう。
うん。特にバイクだしね。
タイヤもあるかどうか。
そう。だから、最悪だから、二時間半かけて札幌に行くか。
はいはいはい。
一時間かけて、小樽に行くか。でも、小樽でも空いてるかなみたいな感じになって。そんな感じなのよ。だからね、舐めない方がいい、北海道はっていう、その。
はいはいはい。
食らいまくったなっていう感じだったね。でも、今年だから、そういう時間も全然なかったから、
ああ、もう全く。
うん。だからもう、ちょっと仕事のね、打ち合わせとかが入ったから、もうすぐ帰ろうっちゅうんで、帰ったから、まあ、もったいないことしたな、という気にはなってるけど。まあ、でも、まあ、一泊すりゃ飽きるけど、俺の性格では。
はいはい。
うん。
街の人とも触れ合わないしね、特に。
そう。で、だからさ、本州走ってりゃさ、街が変わって、いろいろ状況変わるじゃない。
うん、変わりますね。
高速走ってても、見える景色も雰囲気も変わっていくけど、北海道それがほとんどないから、その
変わらない。
本当にみんなが思う浮かぶあの絵がもう延々続いてる。
ああ、そうか。
うん。
あ、それも、でもまあまあまだね、雪とか降ってない、積もってない。
うん。
でしょ？
そう。でも逆に俺が思うのは、北海道の正解は雪降るぐらいに来た方が正解なのかもって思った。
うん。
言ってみりゃ、 そういう絵だけど、その、これぞ北海道ですっていう感じではないっていうか。
ああ。
やっぱ、はいはい、きついけど、寒い時期に行く方が、
はい。
北海道を満喫できるかなって、あの、春行って毎回思う。
ああ、でもなんか、割とあの、旅行なんかで言ったら、うん、まあ、普通の場合もありますけど、うん、逆にそのね、うん、花綺麗とかラベンダー畑が、うん、ある、うん、あるから、
うん、
まあね、どっちも楽しめんのかなとは思うんですけど。
俺はあの、暖かい北海道は、マックス1日だった。
ああ、マックス1日。
うん。
なかなかね、僕ら北海道とかね、僕行ったことないんでね、逆に。
なかなか機会がないといけないよね。やっぱ西日本エリアの人は特に。
そう、なんかこうね、うん、旅行は好きで、あちこちっていう性格でもないんで。
うんうんうん。
うん、まあまあなんか、そういうのがあんねんなっていう。
そう。
あと広いっていう。
うん。
そういうのよく聞きますけどね。
ただでも、あの、釣り系が好きなら。
ああ、はいはい。トラウトとかね、結構あの、
そうよね。
あの、よくやってますね。
うん。っていうのも、あるっちゃあるけどね、っていうところだと思うんだけど。
そうそうそう、そう、うん。
まあでもいいとこなのよ、本当に。
いや、いいとこやと思いますね。
うん。で、やっぱり、あの、つくどーって思うっていうね。北海道じゃーんっていう感じはするんだよ。
端っこ行ってみたいですよね。
端っこ？
稚内的なところ。
ああ、わかるわかる。一番上の方とかでしょ？
そう
。先っぽのところでしょ？
何にもないもん分かってるけれども、
うん、
何もないよ、ちょっと。
だからね、去年はね、だから、その、ニセコと、で、去年、時期をずらして、函館にも行ったのよ。
ああ、はいはいはい。
函館はすげえ良かったね。
おぉ。
その、やっぱさ、地形によって、北海道の他の町にない感じなのよ、町自体が。
はいはいはいはい。
要はその、函館ってもう北海道の、あ、顎の辺でしょ？
はいはい。
顔で言うと顎の辺じゃない？
まあまあ、はい。
だから、その、ちょっと独特の感じがあるのよ、なんか。だから観光地巡ったとかって言うんではないんだけど、こんな感じなんだ、函館って。札幌とかとなんか、雰囲気やっぱ全然違えなっていう。
いいですね。
それは面白かったね。まあ、特にあの、幕末好きだから。
あ、そうか。
うん。五稜郭だけ行ったことなかったのよ。
なるほど、なるほど。
いつかは行ってみ、行かないとって思ってたから。
あ、もう絶対それはね、幕末好きだったら。
そう。
そうな場所ですね。
そう、五稜郭行って、土方歳三の亡くなったと思われる地みたいな。
はいはいはい、はい。
そこに行って、みたいな感じで、おなんか、いいじゃん、みたいな感じだったね。それと、あの、ゴールデンカムイも見てたから。
ああ、そうですね。
うん。だから、あの、ゴールデンカムイ見て、あの、オタルが、やっぱりね。
はい。
あれって、オタル行くじゃん、一番初め。
行きますね。
うん。あれ読んでると、やっぱ、オタル行くとテンション上がるよね、ちょっと。
あー、な、オタルあたりで一泊して、こうね、ゴールデンカムイの聖地を巡るみたいな。
うん。そう。それは、あの、あるな。だから、うん、ゴールデンカムイ見て北海道行くはありじゃない？
ありと思いますよ。
うん、まあ、でも、あの、ほとんど山の中だったりするから、その、一体どこなのかはよくわかんないけど、っていうことにはなりがちだけど。
うん、うん、
うん。でも、なんかね、その感じとかは。だから、上の方まだ行ってないからよくわかんないけどね、今度あの、上の方にカーリングの盛んなところとかあるから。
カーリング、魚？
盛んなところ。
ああ、盛ん、はいはい、はい、盛、うん。
あの、うん、北海道の所町っていうところがもうほとんどのカーリング選手、そこから出てんのよ。
へ
ぇ。で、町のリーグがあるらしいのよ。
町のリーグ、ほう。
うん、だから、カーリングって競技の性質上、じいちゃんばあちゃんとかもできんのよ。
ああ、なるほど、なるほど、はいはい。
若い子だけじゃなくて。
うん。
だから、その、街の中に、友達同士でチームがあって、夜な夜なリーグ戦やってんだって。
へぇー。
だからちっちゃい子とじいちゃんたちの戦いとか。
へぇ
ー。それであの、女子のさ、あの、ロコソラーレっていう、あの子たちはその土壌で育ってんのよ。
へぇー。
だから、 小学生の時に日本選手権に出てきたんだっけ？
うん。
みたいな、日本のトップクラスまで小学校、中学校ぐらいの時に勝ち上がってきたみたいな子たちなのよ。う
ん、ああ、いい環境が。
そうそうそうそう。で、話聞くと、寒すぎるから、
うん。
それぐらいしか遊びがないっていう。
なるほどな。
大塚界の辺だから。
あ、やっぱ環境が、
そうそうそうそう。人
を作ったり、
そう。
文化を作りますね、やっぱり。
そうなのよ。で、もともとそこにカーリング持ってきたのも、小栗さんっていうじいちゃんが、
ほう。
たまたまカナダかなんかのその親善のがあって、カーリングっていう競技を知って、
へぇ、
これできんじゃねえかっつって始めたらしいのよ。
へぇ、
で、田んぼを凍らせて、夜間で、初めはやってたらしいの。
夜間で、ああ、夜間をスーッと滑らして。
そうそうそうそうそう。
ああ、楽しそう。
そう。で、夜間じゃどうにもなんねえってことで、今度は、昔、ビールサーバーにビール缶があったじゃん。
はいはい。
あれを切って作ったりして、
へえ。
で、徐々に徐々に、それが広がっていってってことらしいのよ。
へえ。ああ、もうほんまに遊びから始まった。
そうそうそう。だから、未だにそうなんだって。
え？
未だに、だから、じいちゃんばあちゃんたちのチームとっていう、ところ町のリーグが、未だにやってるらしいのよ。
ああ、いいですね。
そう、だからそれを見に来てなとは思ってんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
有名な人の試合っていうよりも、どういう状況でそうなってんのかが、すごい興味深いから。
なんかお祭りとかやってそうな気しますね。知らないですけど。
わかんないよね。まあ。
その町内のカーリング祭り的な。
そうね。だから
歴史がねあるんやったら。
そう。だから全く浮かばないじゃん。なんか身近にカーリングがある生活みたいなものはさ。
いやないないない。
そう。だからそこは行ってみてえなとは思ってるから、まあちょっと機会を見てね。
北海道万栄競馬。
あ、万栄競馬ね。はいはいはいはい。
競馬とかしないんですけど。
うん。
あれはちょっとやっぱ見てみたいなって気します。
だろ？だろ？
うん。
そうなんだよ。
だからもう万栄競馬に見せられて、
うん、
もう30年近く他府県から通ってるおっちゃんとかいるらしくて。
ああ、なんていうの？サラブレッドじゃない太い馬の後ろに、ソリみたいなのつけてやるやつだよね。
そうです、そうです。
うんうん、
まあ、障害レースみたいな感じで、山、ちょっとね、
おかんが
で、一番走ってたのに、ゴール手前でピタって止まって、動かへんみたいな。
うん、いいね、いいね。
そんなんがあるんですよ、とかつって、おじさんがね、言ってて、いや、面白そうやなと思って。
そう、だからあれだよね、若い頃はさ、やれ、USJ だ、みたいな。その俗に言うザ観光地に行くのが、まああれだったけど、年取ってくるとやっぱ、そういう文化とか、
はい。
その街の持つ香りみたいなやつ？
はいはいはい。
それが面白くなっていくんだよね、と思って。
そうですね。しかも、なんかその北海道って、そのまあまあ、万栄に関して言えば、
うん、
なんて言うんですかね。もう、そんな流行りもんでもないし。
うん、そうね。そうそうそうそう。
好きな人が集まってる空間っていう、うんうん、ほんまに好きなやつが来てるなっていう感じが、
うん、
いいなと思って。
そうだよね。
うん、
うん、いやだから本当ね、まあ旅行には自腹、まあ冬の秋頃に行ってみてえなとは今思ってるけど。
ああ、いい季節。
うん、なんかだからもうすぐ降りそうだぐらいの時がザ・北海道って感じなのかなとは思うんだけど。でももう11月には降るからねって言うから。
早っていうか、まあそんなもんか。
そう、そうすると10月ってなると10月一番忙しいな、みたいな感じで、まあなかなか行けそうにはないけど、まあいつかね、いろいろ、まあ本当にちょっと独特の面白いところではあるけど。
うんうんうん、思う。
それとあれも、だから日ハムの球場のエスコンフィールド行ったのよ。去年ね。
あ、はいはい、今話題の。
あれはいいよ。
え？
あれはいいとこだよ。ここで野球見てみてえなって気にさせる。
まあ見れないですけどね。
でもすごいぶったまげるよ。
はいはいはいはい。
その、 あの、一方が全部ガラス張りになってて、光を取り込むのよね。
はいはいはい。
ドームっちゅうわけでもない建物なのよ。建物の、巨大な建物の中に、球場があるって感じかな。で、綺麗な天然芝だし。
はいはいはい。
で、野球やってない時は、内野席とかフル開放してんのよ。
お。
で、横が要はショッピングセンター、まあショッピングセンターって言うほど品揃えがいいわけではないんだけど、飲食もやってて、そこで買って、その内野席で食えるのよ。
お、なんかやってるわけじゃなくて。
なくて。
普通
に。そう、日頃はだからそういう風に利用してんの。
利用っていうか、うん、まあ、それしか使い道がないんかなって思っちゃって。
そう。いや、だからその、球場出てして野球やってなけりゃ稼ぐあれはないけど、
うん、
要は横の商業施設が生きてるから。
だから、大阪で言ったら京セラの横にイオンあるみたいな。
そう。イオンよりもうちいとこじゃれた感じのやつがいっぱいあって、みたいな。
へ
ぇー。んで、そこ、だからそうなっていくと観光地にもなっていくじゃん。
なるんかなあれ。
だからすげえなってるよ。
なってるんですか。
うん、めちゃめちゃなってるよ。
あ、そうなんや。
うん。いや、だからその球場の雰囲気だけでやっぱちょっとうおすげえなってなる建物に作ってあんのよ。
日ハム逃さんかったよかったのに。
そりゃそうなんだよね。札幌ドームね。
まあ、あ、そんね。
ああ、そりゃ傲慢な経営するから日ハムも相当交渉したらしいんだけどね。
ええ。
うん。あの、最悪なのが、飲食の上がりも、なかなかだったっていう話だもんね。
はい、ああ、そうなんですね。
うん。だから、これ以上売ったら、その、上納金いっぱい払えとかなっていくんだって。
ああ、はいはいはいはい。
だから、やればやるほど、払わないといけないお金が多くなっていって。
日本じゃないですか。
そうだよ。
日本やけど。
うん。
うん。
で、それがどんどん苦しめていくっていう結果だったから、そこどうにか知ってくんねえかってずーっと交渉したけど、
はい。
あの、これどうにもなんねえっていうことで、極秘裏に、その隣の北広島っていうところに、
はいはい、
密かにプロジェクトが動き出すのよ。
はいはい、そうですよね。
うん。
で、映っちゃうから。
そう。いや、でも、いや、これ映って正解っすって思う。
ああ、はいはいはい。
うん、だから、結局それができたことで駅もでき、もう街ができてる感じだから。
あ、やっぱそうなりますよね。
そう。だから、ね、真横にあるマンション、速乾だったっつうからね。
おー、すごいすごい。
うん。で、そこのマンション買うと、1年間、フリーパスなのかな？
わお。
日ハムの試合が。
ああ、なるほど。
うん、速乾だったっちゅうから。で、そう、去年はできてないけど、大学も移転するって言い出してるし。
ああ、はいはいはいはい。
だから本当にもう街ができつつある。
ああ、いいですね。
うん。すげえやり口だな、これって思うよ。で、やっぱ北海道じゃないと土地が余ってっからできるけどって思うわ。
ああ、それも確かに。
うん。
ね。
うん。だから一回ね、ほんと機会があれば行ってみるといいですよ。ね、非常に。
はい。そっかそっか。
はい。
いやー、あれですよ。今、高槻は。
うん。
土砂降りやったんですけど。
ああ、そうなんだ。おう。下関は昨日の夜まで土砂降りだったね。
そうなんですか。
うん、
あ、ね、いやもう今日もね、うん、いや、今日もっていうか最近ちょっとね、
うん、
忙しくて。
おう。おう。
めったにね、
うん、
なんて言うんですかね、こう、あ、疲れたわーとかみたいな。
うん。
仕事中とかに、
うん、
は、とか、やらないんですけど。
うん。
今日はもうさすがに、疲れて、はぁ、なってまして。
あ、そうなんだ。すごいね。結構
いや、
特殊な仕事なのに忙しい時期あるんだ。
いや、それはね、まあ、どう言っていいかわからないけど、どんな仕事にも忙しい時期はあるんかもしれないですけど、
うん、
いろいろあって忙しくて、
うん、
あ、疲れたと思って、
うん、
で、僕そんな時に、うん、レッドブルとか、
うん、
モンスターとか、
うんうんうん、
まあ、言ったら、昔は、そのね、栄養ドリンクやったところが、エナジードリンク的な。
オルナミン C からね、こう、徐々にそういう感じになっていったからね。
リポリタン D
デーとかね、うん。
が、もう、モンスターとか、レッドブルに変わったんですけど、今日ね、
うん。うん、
フリスクのドリンクがあって。
それ、強烈だね。
で、自販機にあったんですけど、
うん。
もうパッケージがそのまま、まあ、フリスクのパッケージで。
それなんかの罰ゲームじゃないのって感じがすんな。
そうそう。うん。と思って、うん、フリスク飲むんかいと思って、
うん、
フリスクって何味やねんと思って。
うん、
ほんで飲んだんですよ。
うん、
僕の好奇心が、知られるやつ。そしたら、フリスクやったんですよ。
液体フリスクなんだ。
飲むフリスクやった
んですよ。怖え、それ。
で、味は何かっつったら、フリスクなんですけど、もうそれ以外、ちょっと言いようがないんですけど、いや、びっくりしたのが、フリスク噛んで食べたら、スーってするじゃないですか。
するするする。
それがより、なんていうかな、炭酸と、その冷たい、液体によって、よりフリスクみたいな。
なるほど。そうか。で、フリスクは常温だけど、スーッとする感じとかを、まあ、疑似的にはではないけど、なるけど。
もう、
冷やいから、もう、もともとそうなんだ。
そう、冷やい、手話い、フリスク。あれ、真のフリスクこっちちゃうか。
そうね。
みたいな。しかもね、なんか、まあ、このね、雨が降ってジメジメしてる中、口と胃にそのフリスクの爽やかな液体が流れ込んできて、なかなかええやんと思って。で、いや、でも今度初めて見たなと思って。
聞かないよな、うん、
うん。ネットで見たら、うん、結構なんか飲んでる人もいたんですけど、
うん、
まあ、賛否分かれてて。
まあ、そうだろうね。まあ、そこ狙った商品だろうからね。
まずい人はまずい。
うん、
無理、
うん。
人はいいみたいな。
うん、
僕的には、真のフリスクやな、これって思ったん
で。うわ、あったら飲んでみてえな。
もし見かけたら、うん、この夏ちょっと飲んでみて、うん、多分、今までいない、フリスクってほんまこうやったんやって。
なるほど。昔からあるのかな？
いや、わかんないです。多分最近じゃないですかね。
だよろうね、多分ね。
あったんで。BJ とかそんなん飲むんですか？エナジードリンク的な。
いや、エナジードリンクはよっぽどの時に飲むかな。
ああ、でも一応よっぽどになったら飲むん
や。疲れというよりは、どっちかっつうと、だから仕事を終えて高速で下関まで戻んないといけないっていう、その2時、はい、3時ぐらいに、
うん。
うわ、疲れたし眠くなったな、じゃあモンスターかな、ぐらいの感じ。
ああ、モンスター派。
うん。
ユンケルではないんです
よ。ユンケルではない。
ユンケル。
まあ、飲んだことはあるけど、ユンケル、まあ、ユンケルではない。あんまり置いてないから。
ああ、まあ、まあ、確かにね。
うん。
サービスエリアとかやったらね。
うん、あるけどね。
そっかそっか、うん。なんかね、ちょっとね、同級生にですね、
うん。
働く同級生にですね、
うん。
お前、モンスター飲むみたいな。こと言われて、
うん、
同い年でそんなん飲んでるやつ見たことない
わ。わかるわかる、その感じわかるわ。なんか
わかります、
わかるわかる。
いや全然、いや普通に飲むでみたいな。
そうか、いやでもちょっとわかるよそれ。
あ、そうなんすか。
うん、
どんな感覚
なの。いや、やっぱそのもう50過ぎのジジイになってくると、
はい、
モンスターって手出しづらいよやっぱ。正直パッケージも含めて。
マジですか？
マジマジ。
嘘、そうなんや。
俺は、ほんと食も、その、飲み物も超保守派なのよ。
はいはい。保守で。
もうすげえ保守なの。
もう魚やみたいな。
うん、だからね、どこの町行っても、王将があれば王将行ってるのよ。
はあは
あ、地元のもの食おうって発想があんまないの。
ああ、そういうことですね。なるほど。
いつものものが食いたいわけ、俺は。
はいはいはいはい。
で、そういうものとしては、やっぱモンスター一発目に買うのは、ちょっとその、 心構えが必要だったね。
そうなんや。
敷居は高いと思うよ、モンスターって。
全然なかった。
モンスターは敷居高いと思う。レッドブルーは、
うん、
まあギリ。モンスターでもパッケージもよくわかんないじゃん。なんなんだこれって思うから、はじめ。
M じゃないですか。
まあね。
モンスターの M じゃないですか。
まあね。いや、一体何なんだよってなるよ、やっぱ。それちょっとだけわかる、なんか。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ僕の感覚がちょっとずれてたな。
いや、だからもともと好奇心旺盛でそういうの新しいの出たら飲んでみようの人たちは違和感ないと思うけど。
全然なかったです。おー、なんやこれみたいな感じ。だからもう日本撤退したけど、
うん、
エナジードリンクでロックスターとかっていうやつがあって、
うん。
それ、ヨシキやったかな、その選手してた当時。それとかも全然普通に、おー、新しいエナジードリンク。
そうか、そうか。
普通に流し込んでましたけど。
そうか。
はい、
だからやっぱその保守派なんじゃない、そいつも。
あ、保守か。
うん。
なるほど。じゃあ僕はもう自由主義っていうことで。
そうね。革新派ということなんじゃないの。
だからもう最近、だから喫茶店とかも行けてなくて。
うん。
あのね、僕ね、大阪の、
うん、
まあまあ大阪市内で働いてるんですけど、
うん、
まだね、
うん、
ソワが残ってるとこがちらほらあって。
大阪は多いだろうね。まあ最近消えてないからわかんないけど。
だからもう喫茶店でも、
うん、
今なんか大阪万博って言ってるけど、
うん、
もう前の大阪万博から営業してる喫茶店。
あ、いいね。そういうのいいね。
そう。で、うん、そこの、ね、マスターが、
うん、
エスプレッソは俺が最初に持ってきたみたいなこと言うわけです
よ。ああ、いいね、そういうの。
大阪万博の時に、
うんうん、いいね、いいね、うん。
ほんまかい思いながら、
うんうん、
聞いてるんですけど、でも、うん、でも、そのお店とかって、
うん、
マスコットのキャラクター、まあ、マスコットキャラクターがいて、
うん、
まあ、まこちゃんって言ったかな。
うん、
それがね、なんか見たことあるやなって思ってたら、
うん、
三十何年前に、
うん、
手塚治虫が描いたキャラクターやった
りする。そうなんだ。だから、
そう。
常連だったっちゅうか、まあ、付き合いがあったみたいな感じなの。
なんかね、どういう経緯でそれをなったんかは知らないですけど、
うん、
まあ、聞いたら多分めっちゃ喋ってくれるから、あえて聞かないんですけど。
うんうんうん。あ、そうなんだ。すごいね。
そうとかが、それとかがあったりするんですけど、
うんうん、
最近ね、ちょっとね、それがもう閉店になってきたりしてるんですよ。違う喫茶店とかが、同じぐらいの年代にやってる、もう、その、大阪のビジネスマンを支えてきた。
ああ、でも大阪でそうなっていくのは厳しいね、なんか、下関なんてもう木っ端みじんだったから。
寂しい。
ああ、もう、軒並み、いや、昔あったのよ、やっぱ、いい喫茶店っていうか。まあ、だから、高校時代、そこの娘が同級生だったから。
はいはいはい。
で、こう、地下にある喫茶店で、
はい。
レンガ造りで薄暗くて、田園っていう喫茶店で。
いいな。
そうなのよ。で、そこの娘と仲良かったから、
はいはいはい、
もう、ここ終わったら、ちょっと行こうぜ、つって行って、そこでタバコ吸いながら、バカ話するっていう青春時代があったけど、もう本当に、一気になくなっていったもんね。
だから、そう、タバコが吸えて、とか、
うん、
う
ん。
分煙でもなくね。
そうそうそうそう。
そう。で、まあ、その、床のきしむ感じとか。
あ、わかるわかる。うんうん。
もうすべてが良かったのに、
うん、
まあ、そこのマスターが、
うん、
もう高齢で、
うん、
まあ、もう確実に80超えのマスターがおって、
うん、
兄弟でやってはって、
うん、
で、ある日ね、金曜日に行ったら、
うん、
いつも行くんですけど、
うん、
閉まってて、
うん、
で、人手不足によりみたいなこと書いてるんですよ。
ああ、そうなんだ、うん。
いや、人手不足も何もいつも君らや、みたいな人。
うんうんうんうん、
そしたら、もう、あれよあれよという間に、うん、閉めますってなって。
うわ、めちゃめちゃ悲しいね。
これはきついな。昼飯食った後の一服と、
うんうん、
と、で、喫茶店で、
うん、
僕が一番大事やと思ってるのは、
うん、
椅子なんですよ。
おうおう、わかるわかる。うん。
椅子でしょ、うん、コーヒーうまいどうのこうのより、うん、あの座り心地のいい椅子、
うんうん、あの相性のいい椅子っていうか
相性そうそう、うん、あとあのおしぼり、
うん、
はい、がもうあこれなくなんねやーと思って、
うん、
でもこの椅子欲しいなぁと思いながらも、もう今日7月1日ですか、
うん、
昨日閉店してしまいまして、
おりゃー悲しいねー、そりゃ
なんかほんまに最近いろんな方々が、
うん、
ね、活躍された方が亡くなってってますけど、
うんうん、
あまた一つ消えたみたいな。
いや、そうなんだよね。だからその便利になって小切れになるのもいいんだけどさーとか思っちゃうよな。
居場所がなくなるみたいな。
もう。
おっさんの居場所なくなるみたいな。
そう、そこに感じる何かみたいなものが、まあまあ、しょうがないっちゃしょうがないのかもしんないけどねっていう。
モーニングとか行ったら、
うん、
まあたまにですけど、
うん、
もう絶対本読んでるおっさんおったんですけど、
うんうんうんうん、
あの人どこで本読むかなとか、これから、
うん
うん、思って、もう悲しいなっていう最近。
そうだよね。だから、うん、そうなんだよ。どこの町にも米田コーヒーができることはとてもいいんだけど。
うん、米田はまあいいけど、
うん、
いいけど、うん、ちょっと綺麗。
そうで、そのどこの町にも同じ状態であるじゃない。
そうそうそうそう。
で、それは俺みたいな超保守派にとってはありがたくもあるんだけど、でもだよ、やっぱ、その街に愛された何かみたいなものが、は残さなくていいのかよって、やっぱこの年になってると思っちゃうな、なんか。
なんですよね。うん、だから、いやもうね、彼があったらね、やりたかったぐらいなんですけど、
まあ、無理な。いや、そうだよ。誰か、大阪だから誰か俺がやるってやついなかったのか。
いや、多分ね、うん、もう話はついてると思うんですよ。
うん。
まあ、閉めるから、
うん、
そこ空いたとこ何が入るとか、
うんうんうん。
つながりでね。
うん。
うん。だからもうしゃあないんかなと思って、それは。
あの、ラーメン屋の一覧があるでしょ。
はい。
あれはそうだよ。
ん？どういうことですか？
あれ、もともと、天神じゃないのか、どこだったっけな、福岡で、
はいはい、
日本料理屋出身の人が一覧で作ったのよ。全国のラーメン食べ歩いて、その納得いくラーメンを作りたいっつうので出したのよ。で、そのご夫婦が完全予約制の、完全会員制のラーメン屋だったの、一番初め。
あ、そうなんですね。
うん。で、そのご夫婦が閉めるっつって、常連さんが継いだのが今なのよ。
おー、なるほど。
だから昔の一覧はその説明も書いてたんだけど、
あ、はいはいはいはい。
そういう、あれで一覧っていうのは、今の一覧は誕生してますっていう。
あ、なんかそういえばお店行った時なんかそんなん。なんやかんや書いてるのはあったけど読んでない。
そうで、今ないから、いや、いいのか、それ。って、俺は思っているけど。
はいはいはい。
でも、常連さんがその味引き継いで、だから、一覧食いた人ならわかるけど、細かくオーダー書くじゃん。
はいはいはい。
あれはもともと店主が覚えてたのよ。その人の味を。
おー、なるほど。
うん。完全会員制でってやってたから、それが可能だったのよ。
ああ、そういうことか。
うん。で、それを、もうちょいたくさんの人に来てもらうためにっていう、今の社長が落とし込んだのがあのシステムなの
よ。ああ、なるほどね。
うん。だから、やっぱり、どっかが引き継いでくれるといいね、それ。
いや、ほんまにそうなんですよ。
うん。
で、一応、その喫茶店は、
うん、
閉店した喫茶店は2号店があるんですけど、近くに、
うん。うん。
だから、まあ、ただね、やっぱお店の雰囲気が全然違うんですよ。
うんうんうん。
もう本店の方が、
うん、
もうなんだろうな、昭和の匂いが染み込んだ椅子みたいな。
へぇ
ー。それがね、なくなるのがもう、もう、仕事辛くなるわ、みたいな。
そうだよね。
ぐらいの感じです
ね。いや、わかるわかる。本当にそういうの、だから、下関はもう下手すると20年前かな。そういう店が軒並みなくなっていったのが。
あ、はいはいはい。
なくなったらわかるよ。
いや、そうですよ、ほんまに。
うん。
ほんまに。いや、だから、あれですよ、だから、その喫茶店も、全然、その人が入ってないとかじゃなくて、
うん、
朝もいつもモーニングやってる人もおるし、
うんうん、
昼行ったって満席やったりするし、
うん、
繁盛してたはずなんですけどね。
まあ、本当にその事情ってかね、人手がとかそういうことだと思う。だから、クリレジもさ、旧スタジオの時に、
はいはい。
あのすぐ近くにね、誠っていう食堂があったのよ。
ほうほう。
で、そこって要は市役、あれもう真横が市役所だったから、
うん、
市役所の職員とかに向けて仕事をして、もう大繁盛だったのよ。
うんうん、はいはい。
もうそれこそ親子丼からうどんからもう何でも食えるっていう。
うんうん、
それがね、多分で、やってる人もそんなに年じゃなかったんだけど、
おい
多分後のいろんな噂とか聞くと、
う
そこやってたご夫婦が離婚したらしいと。
なるほど。
それで閉めたんだと思うんだけど。
そんなもったいない。うん。
そう、未だに、うわ、誠のうどん食いてえなって日あるから。
へえ、ああ、もうでもそれは絶対そうなるな、わかるわ。
なる、絶対なるよ。もうな、下関はほんと壊滅的になくなったから、うわ、このナポリタンどんな味だったっけな、食いてえなとか、すげえある。
あるある。
うん。
いやだから結局ね、うん、その潰れた、あの潰れたっていうか、閉めたお店と、
うんうん、
まあその界隈にある喫茶店の共通項は安い。
うん、わ、うん、かる。
あのまま。
うん、
ちょっとコーヒー一杯400円ってみたいな、
うん、
おしぼりも出て、
うんうん、
なんかあのね、
うん、
あのちょっとした おつまみについて、
うんうん、
いやー400円安いなーっていうのはいいんですけど、
うん
いやーなんであげへんかったやろうみたいな。だから人手不足にしたって、
うん、
きっと、ね、時給が上がってるから、
うん、
ね、アルバイトも、
そうだね。
行くやろうしっていう、うん。でもなんかそこで、じゃあコーヒー600円にしますって言ったって行くのに、
うん、
しなかったんでしょうね、きっと。
まあね。
う
ん、まあ、だからまあ、それがしょうがないっちゃしょうがないのかもしんないけども、ってやっぱ思っちゃうな。ほんと、なくなったらそれわかるよ。
そう。ほんまに、うん。ほんまに。だからもう、なるべく、ね。
うん。
そこに。だもう、会社行く前のモーニングとか、帰りとか、
うん。
寄れるときは寄ってたんですけどね。
うんうん。
で、またあの喫茶店に入ったら、
うん、
何も考えんでええというか。
そうね、わかるわかる。
ぼーっとした時間を過ごせるっていうのはすごいよ、
うんうん。
他の人が喋ってる会話で、あ、また競馬の話してるわ、
うん、
この人が。うん、そんなのが良かった、好きやったんですけどね、なくなったな。
そうだね、もったいないね、本当に。大阪、だから、大阪は、
うん、
いろんな大都市の中で、やっぱり昭和を色濃く残す方の街だったと思うんだけどね。
ねえ、
うん。
ところがって感じかな。
もったいないね。だから、まあ、やれ万博だなんだとかになって、なんか、うん、まあ、なんかね、っていう感じなのかもしれないね。
もう何の夢も希望もないですよ、今の場合。
そうだよね。
ほんまに。何一つワクワクすることがない。
だよね。その、で、わざわざ見に行くても、ワクワクすることがお金で買えちゃうもんね、とか思っちゃうから。
そうだ、最先端技術がどうのこうのって言うけど、
うん、
その先の先を見たいんですよ。
ああ、わかるわかる。うん。
いや、最先端技術ってそこにはないやろって思うんですよ。
うん、うん、
うん。そのなんかもっとね、その、月の石的なね、当時の。
うん。
とか、自動のお風呂とか、
うん、うん。
物語みたいなことが実現してるわけじゃないですか。
うん、うん。
だからその先ですよね、っていう。
そう。いや、まあ、だから、やっぱりさ、それにすがるメンタリティが怖いやねって思っちゃうよね。
ああ、その、なんていうんですか、
これ、だから要はこれが大阪の起爆剤になるんですって思ってんでしょ。
ならへん、ならへん。
だろ その、
いや、カジノ作りたいだけです。
だろう、いや、その発想ってもう、20th century boys じゃんとか思っちゃうよね、なんか。
ああ、はいはい。だ結局ね、うん、まあ、これは、あんまりね、政治的な話はしたくないですけど。
うん。
うん、結局、やっぱり、大阪の、ねえ、そういうせいで言うと、和派髪型っていうのがあったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ今もちょっとだけ残ってるんですけど、
うん、
吉本と大阪が作った髪型園芸の資料館みたいな。
はいはいはいはいはい。
あっこも結局、まあこれはまあ今年やかに言われてるのは、
うん、
結局そこのビルを大阪市に建てさせて、
うん、
あとは吉本がホールとして使うみたいな。
なるほど。
もうそんなばっかりなんですよ。
ああ、まあまあ、そうだろうね。
ほんまかどうか知らんけど、でもほんまかどうか知らんけどって思うけど、うん、いや僕はそうだよなと思って。
うん、
うん、今回の万博の絡み方もそうやし、
うん。
うん、ああ、なんだかねっていう。
まあそうだね。
面白くないねっていう。
だからそういうので、だから本当にまあその街が便利になるのもいいんだけど、だからまあ、食に星花は俺が言うことでもないけど、やっぱその、その街の一軒のその街を支えてきたラーメン屋が潰れていいのかと、やっぱ思っちゃうんだよね。
思います。
だから、そう。だから、いろんなところで晩飯とかをそういうところで食うことはないんだけど、唯一どこの町でもその町のラーメン屋だけは行くのよ、俺。
へ
ぇー。で、一番よくわかるっていうか、
あ、
これが、ちょっと俺にはしょっぱく感じるけど、これがこの町のいろんな人たち支えてきたのねっていうのがよくわかるから、
はいはいはい。
ラーメン屋だけはあんまりチェーン店には行かないのよ。
へえ、ああ、わかる気がする。
うん、勇気振り絞って、できるだけ地元の店行くのよ。
勇気振り絞って。
もうすげえ勇気だけど、俺にとっては。
そっか。うん。ヒュッて入りますよ。
絶対無理、俺は。
あれですけど、中華屋さんでも、
うん。
まあ、なんていうかな、普通の町中華とかもあるんですけど、
うん、うん。
ね、中国人がやってる中華屋っていうのも結構あって。
ああ、いい、ここ10年ぐらいで大量に増えたよね。
うん。
あれだよ、あれね、台湾の人たちなんじゃないの？
あ、かもしんない。
うん。
かもしんない。
そう。
なのね、日本語もね、片言でやってたりね。
うん、うん。
何だろう、もうろくに喋れへんのに。
うん。
コップの、
うん。
水、コップのね、水が入って
くる。うん。うん
を指さして、
うん、
指さしてくるおばちゃんがいて、
うん、
何も言わないですよ、
うん
あ。きっと水減ってるから入れてあげようってことない。
うん、
なんか言えよ、思うんですよ、
うん。
はい、つってコップ渡して水入れてもらって、
うん、
ってあって、そこがね、入ると、一歩入ったら、
うん、
あ、外れたって思う 100%、
うん、
全員、もう一人残らず、うわ、やばい店来てもたって思う店の構えなんですけど、
うんうん、
入ってしばらくすると、
うん、
なんていうんですかね、70年代の香港映画の中に入ってるみたいな
気がする。わかるわかる。これね、今ね、全国どこにでもあんのよ、これ系。
はいはいはい、
はい。で、どうも、裏に卸の人たちがいて、食材卸したりとか。
はい、はいはいはい。
それがどうやら何社かみたいなのよ。で、そういう人たちがノウハウを授けて、
うんうんうんうん。
その、店としては全然個人の店なんだけど、
はい、はい。
これ全国どこ行ってもある。
ああ、だからあれですね、インド人のカレー屋みたいな。
そうそうそうそう。で、入ると意外とうまいのよ。
はいはいはい。
安いし。
そう、飯うまいんですよ。安いし。
そう。だから、本当に餃子の王将が潰れた下関でも、それ系の店繁盛してるのよ。
王将潰れるって。
ありえないだろ、俺も目疑ったもん。潰れたの王将がって思ったから。
うん、みんな何食うとんねん。
そうそうそうそうそうそう。で、下関に一軒だけあったんだけど、それはね、もう5年ぐらいやれたかな。で、潰れたのよ。なんでか、よくわかんないけど。
もう、僕、こっちなんか地元の30年前の王将残ってますよ、まだ全然。
いや、そりゃそうだよ。だから、俺が若かりし頃の俺が大阪行った時に、 はい、王将で飯食わないのは、そう、大阪に馴染んだとは言わない、言わないと。
はいはいはい、はい。
食いってこいって言われたから、友達に。
はいはい。なるほどなるほど。
うん。だからそれから王将うめえなっていうことでもう俺の DNA になってるわけ。
はいはいはい。美味しいですよ、
ね。うん。でも、それが潰れたけど、その、台湾系のそういうね、お店、大抵看板が赤で字が黄色みたいな。
はいはいはいはい。
わあ、なんかすげえ繁盛してる。
そうそうそう。
で、食い行くとうまいし安いんだよねっていう。
でも店構えはなんかもう。
そう、怪しい。
ほんで、いや、だから僕そこのね、中華屋さんね、うん、あの、まあ、その今言った香港映画みたいなところなんですけど、
うん
うん、マスターっていうか、まあ、料理してるお父さんの方は、
うん、
片言でちょっと喋れるから、
うんうん、
あ、もうここやって長いんですかとか、聞くんですけど、
うん、
まだ一回も会話になったことがないっていう。
いいね、いいね、そういうの。
そう。
あるな、そういうの。
はい、うん。なんか、まあまあ、言葉通じなくても飯食えるわ、思いながら。
そうそうそうそうそう。そうなのよ、なんかね。
面白いですけど。
うん。いや、だから本当にね、そういう喫茶店とかあれっつうのは、まあなくなって気づくと思うんだけどね。まあ便利。本当はあの、コンビニでちょっとお金入れてボタン押しゃ、コーヒー飲めるようにはなってるけど。
そう、そんなね、
うん、
大層なね、
うん、
パンいらんのですよ。
うん。
もうなんか適当に焼かれた。
そうそうそう。
またちょっとここ名前でみたいな。
そうね。
そんな程度でいいんですよ。
そうなのよ。それがそのやっぱ街のいろんな香りというかね、なんかもったいないね。まあ、この年になって気づくことなんだけどね、こういうのって。
そう。
うん、
あ、まあ、ゆで卵、ちょっと今日ゆでの忘れてる、
ね。そうね。
あ、そう。
そうなんだ
よ。ソーセージでみたいな。
そう、いや、だからね、まあ、そう似たようなことを感じるのがさ、
はい。
あの、まあこれ大阪とかも あると思うんだけど、あ、まああるか、あの、うん、地元のスーパ
ー、はいはいはいはい、
これがまあここ10年で壊滅的になくなったのよ。
ああ、なあ、わかる。
下関って、で全部イオンになったわけ。
あ、全部、あ、出た、イオン、イオン侵略来た、
うん。これがね、やっぱそのいいことなのかっていうのは本当思うね。
うん、良くないな。
うん。
僕は良くないと思って。
だろ？
手遅れやけど。
そう。で、特に、その、高齢化がどんどん進んでいるわけよ。下関なんか。山口県なんか全国のトップレベルで高齢化が進んでるから。
ああ、過疎と言われるようなぐらいまで行ってるんですか？
いや、あの、そこまではないけど、下関は言っても山口県で一番、都会だからね。
え、そうですよね。
それでも明らかに高齢化が進んでるのが体感できるのよ。
うんうんうんうんうん。
そうなってくるともう何が顕著になってくるかって、
うん、
イオン系の効率化されたスーパーでは買い物がどんどんできなくなっていくのよ。お年寄りが。
ああ、はいはいはい。
それこそもうセルフレジが当たり前じゃない。
ああ、そうですね。
うん。いや、これでいいのかよってなっていくんだよね。その、地元のスーパーだったら顔見知りの店員さんがいて、レジのところでさ、ちょっとした会話があって、後ろでは、まあ、早く行けよ、おばあちゃん、とか思いながら。
はいはいはいはい。
っていうのがあったじゃん。要は、そういう人たちもそういうお店に来ることで、いろんな会話とかコミュニケーションがあったのに、見てると、
うん。
ほとんどなくなってんのよ。
ないですね。要は、スーパーっていうよりかは、もう市場みたいな。
そう。
うん。横文字じゃないっていう。
そう、それに近いニュアンスのね、雰囲気。商店街とか。
そう。
そう、地元のスーパーにはね、それが今度、10年前にはあったはずなのに。
うん、うん、うん。
もう一気に下関で地場で頑張ってたスーパーあったんだけど。
うんうんうんうん、
それが10年前ぐらいになくなって、
ああ、
でさらに高齢化も進むから、
はい、
いやどうなんだろうなって最近すげえ思うよ。
いやだからあれです、その高齢化とか加速っていうのは、うん、僕はあの、うちの子が、
うん、
今中3なんです。
うんうんうん。
で、まあ、高校、次ね、
うん、
行くんですけど、まあ、ちょっと特殊な高校に行こうとしてて、
うん、
進学とかではない、進学校とかそういうことじゃないんですけど、
うん、
まあ、京都にある、ちょっと山奥にある学校なんですけどね。
お
で、そこの説明会に行って、先生話聞いてたら、
うん、
そこの地域の、昔は地元の生徒が半分、まあ、7割とかやったのが、
うん、
どんどんどんどん年々年々下がってきた、
うん、
あるタイミングで、
うん、
あ、下がってきたなって思ってたら、
うん、
次の年に、一気に 40% 減ったんですって。
うん、あるんだろうね、そういうあれが。うん、
自分に、
うん。
もうだから若い世帯がいなくて、
うん、
そこがもういつの間にかいなくなってた。
うんうん。
ほんで、そこの今のその、うん、学生の割合が地元の子がもう4割やと。
うん。
で、6割は他府県から来てると。
うんうん。
いう話をされた時に、
うん、
そうなんやと思って。
そうだろうね。京都ですら、京都のね、あれですらそんな雰囲気ってことだろう。
そう、山奥で過疎化過疎化とか、うん、なんかそういうのは聞いてたけれども、
うん、
そんな1年で 40% も子供が減るっていう事態、
うん、
で、
うん、
学校の説明会やから、
うん、
まあ校長先生がね最初挨拶してたんですけど。うんうん、まあ、うち、お子さんたちを預かって立派な、なんかに育てます、教育しますとか、
うん、
それ、うちの学校の、
うん、
目的ですとか、
うん、
言うかと思ったら、
うん、
うちの学校の今の一番の課題は、
うん、
生徒の確保ですと。
リアルな先生だね。そんな、もう夢も希望もない感じだね。
そう。もう、切実なんですよ。だから。
だろうね。まあ、少子化も激しくなってるからね。
もう正直なとこでしょ、それ。
うん、うん、
なんて正直な人なんやと思った。
そうだね。
いや、それ、いや、僕はちょっとね、
うん、
もうかしこまった話でもすんのかなと思ったら、
うん、
もう切々とその、
そうか。
語られて、
うん、
え、何それ、もう、じゃあ入れてくれよと思ったんですけど、
うん、
まあそういうことがやっぱ課題みたいですよ、その学校もの。
そうね。
に関しても。で、
うん、
ね、去年もそこに僕は実はこっそり説明会行ってまして、
うん、
ほんなら工事してたんですよ、校
舎
を。
うん。
で、あ、まあまたなんか新しいあれやってんのかな、とか、見てたら、
うんうん、
生徒が減ったから、
うん、
そこをもう寮に改造したと。
ああ、なるほど。うんうんうん。もうどこもやってるよね、それ系って。
そう。で、田舎やから、通うことができない他府県の人を増やさなあかんから、
うんうん、
もう使ってない校舎を寮に改造して、
うん、
定員数も、寮に入れる定員数を増やして、
うん、
とか、なんとかやってますんで、みたいな。来てください。
いや、そうだね。だから、もう本当に日本全体がこの、なんていうの、右肩上がりってここ下がり始めてるから、もう明らかに下がってるから、
そうそうそうそう。
本当にこれ深刻だと思うよ。だから本当まあもう政治の話をね、この番組でするのもあれだと思うけど、もうクリラジやってた当初から、
はい。
その少子化大臣とかもう名誉職に近いじゃん、あんなの。
いや、もうそうですよ。
うん。そんなことやってからこうなるんだよって、すげえ思うわ。もう20年前から俺ずっと言ってっけど、それ、と思いながら。
だから最近、本当に昔見た、
うん、
SF のね、
うん、
メッポリスとか、
うん、
そういう、言ったディストピアな世界が、見えてるなと思って、
うん。思うよ。
さっき言ったニセコもね、
うん、
富裕層の遊び
がある
し、
そうそう
そう、うん、で、その下がり調子っていうのも、
うん、
下がり調子なのは、
うん、
まあ言うたら庶民で、
うん、
うん、富裕層は残
る。そうそうそうそうそうそうそう。
で、結局、うん、その下り調子の僕らが
、
富裕層を支えてるみたいな。
そうなのよ。
おお、これって昔見たメトロポリスや、みたいな。
そうそうそうそうそう。その香りプンプンするよなって思う、マジで。
うん。
だから、
感じる。
だから、本当にね、そうなんだよ。下の山口県は本当に、高齢化がひどいから、ここ10年本当に感じる、下関は。
うんうんうんうんうん。
前から紹介してる、悠々白書のネットフリックスの実写版。
はいはい。
あれが、要はその、浦島祐介が、 いるあたりって描かれてるのが、
はい、
もうまさに俺の生まれ育ったところで、
はいはい、
市場みたいなのがあって、そこで、うん、あの女の子と二人で喋りながら帰ってて、そこの裏路地で喧嘩してたりとか、それ見事に描かれてるのよ。で、そのロケの現場になったところって、もともとそういう場所だったんだけど、今もうゴーストタウンだから。これ、駅から歩いて3分ぐらいのとこだよ。
駅前。
うん、駅の横って言えばいいかな。
駅前徒歩3分人ゼロみたいな。
うん、みたいな感じ。本当に。
へぇー。
あの、
住んではったりしないですか？
住んでる人たちがみんな高齢化してるわけ。
ああ、そういうことか。
だから、ある時代に、街中に、その、何、実家はあるんだけど、みんな郊外のベッドタウンに移ったのよ。
はいはいはい。
ちょうど俺らの年代が。
はいはい。
だから、俺ってだからその、ど真ん中の、一番駅に近いところの中学校とか行ってたから、当時転校がすげえ多かったの。みんな郊外にベッドタウンみたいなのができ始めて、みんなそっち移っていくのよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、それがそのまま年取っていくから。
僕もそうやな。僕も引っ越しした口ですから。
うん、だろ？そうする。
山に開いたマンションに。
そう、そうすると何が起こるかっていうと、ある年からピタッとその賑わってた商店街が高齢化が進んでいって、もう子供たちは全部、うん、そのベッドタウンみたいなところいるから、
うん、そうですね。
それでどんどんどんどん店がなくなっていくのよ。
ああ。
で、本当にベッドタウンみたいだから。あの、ゴーストタウンみたいだから。だから、そんだけ大々的なロケを1ヶ月やっても誰もクレームはないのよ。その。
もう、どうぞお使いください。
そうそうそう。幽遊白書ずーっと、こう、あれ、交通規制してあやってたから。
はいはいはい、
で、知らない人が見たら、本当にそういうところかなって思うぐらいちゃんと撮ってんのよ。
あ、はいはいはいはい。
でも来てみ、びっくりするから、それやってまで、あ、まあ、あれはないけど、そういうのって、あの、ちょっと残ってんのかなって思うって来たら、大間違いです。一軒も店なんか開いてない。
そうだ、え、もうかなり大昔ですけど、
うん、
昔行ったことあるじゃないですか、僕そっち
に。うんうん。
で、その時に、
うん、
なんか商店街みたいなところの、
うん、
うどんかなんか。
ああ、桃太郎ね。はい、行ったね。
ああ、なんかうまい。
行った、洋さんたちとね。
そう、連れてってもらった、
うんうんうん、
とこら辺ってことですか？
いや、あそこは、カラートっていう市役所の方だから、もう駅の近辺。
ああ、そういうことか。
うん。でも、うん、あそこの商店街もあの店は生き残ってるけど。
おお。
あの店ぐらいだよ。あの通りに。
そうなんや。
もうそうなってんのよ。あの、本当に高齢化って進むと怖えなってちょっとなるよ。
いや、ほんまにね。
うん。
プツッと突然途切れたりするんですよね。
そうそうそうそうそうそう。だから、そうなのよ。だから、若い子たちがチャレンジするし、その、いろんなあれも失敗していくし。
ああ、そっかそっか、人いないし。
そう、あの、これもさ、ほんと地元の、まあ、俺もね、開業した口だから、あれだけど。
うんうんうん。
あの、そういう街に住む地場の銀行の奴らってバカなのよ。
ほほ。
だから何にも分かってねえわけ、ほんとに。
ほほほほ。
その、一流な、その、あれだったらさ、銀行マンだったらまだ、どうかよく分かんないけど。
うんうんうんうん。
あの、この間見てたのが、
はい。
そんだけ人がいなくて高齢化が進んでる、
うん。
町に、
うん。
わらび餅専門店を、若い子が作ったのよ。
あー、なるほど。はいはい。
いや、これもうほんと昔から言われてることだけど、
チェーン店じゃなくて、
そう、そう、そうそう。あの、はい、これ昔から言われてるけど、
うん、
専門店ができるってある種一定の人口がいるのよ。
ああ、まあ、それはね。
うん。だって。
商品がね、限られますからね。
そう。だって、それを毎日食いたいやつなんかいないわけで。
そうそうそうそう。
そうやって考えると下関ってもう20年前から何でも扱わないと飲食は難しい土地だったのよ。
ああ。
20年前からね、はい、これ。
うんうんうん。
うん。だから俺がまだ水族館行く前のその前の仕事がショッピングセンターの仕事だったから、はい、そこの飲食の人たちもよく言ってたのよ。だから下関ではもうそういう、だから例えばとんかつ屋とかっていう勝負はできないと。とんかつも扱うけどいろんなものが食えるっていう風になんないともう人が少なくなっているから難しいっては言ってたんだけど。
回せないんですね。
そう。この時代ね、若いやつがチャレンジするのに、
うん、
わらび餅屋やるっつってよく、これ絶対裏が銀行貸してるから。
ああ、はいはいはいはい。
こんなもの止めてやれよって思うのよ。
なるほど。ちょっと、ま、待ちなさいと。
そう。
うん。
そう、やるにしてもやり方があると。
はいはい。
だからそこでいろんなアイデアが出てくるんならわかるよ、まだ。
いろいろね。
そう、そういう工夫があんなとかっていうのもわかるけど。
うん。
もう、剛速球の、直球勝負のわらび餅屋なのよ。
しかも、わらび餅専門店って結構あります
ね。結構じゃない、それ。で、それがフードカーとかで、キッチンカーとかでやるんならまだね、わかるけど。
あ、はいはいはい。
いやいやいや、なんでこんなに金出すんだってやっぱ思うもん。
なるほどな。だから、そうですよね。いやもう、どう、銀行員がどういうスタンスでね、その地元信用金庫なのかどうかっていうのもある。
そうそうそうそう。
うん。いや、結構大きい銀行とか、なんていう、車の、
うん。
ディーラーとかでも、
うん、
まあ、車を買って、で、あんまりそういうとこ行ってなかったけど、
うん、
やっぱね、感じたのが、
うん、
物売る気ないな、こいつら、みたいな。
わかる。
わかります。
わかる。
もうね、だから、オプションとか、
うん、
そういうね、細かいもの、
うん、
にもう全然、もう全然無関心で、
うん、
買いたかったら買ったらみたいな。
そうそうそうそうそう。いやそのなんていうか、もともと車好きじゃないかお前みたいな。
で、まあそうだから、その人らはまあもうね、
うん、
大財閥のね、
うん、
一グループに入ってね、
うん、
ゴッなんですよ。もう売っていいんですよ別に。
うん、
その傘の下で定年までいたいだけなんですよ。
そうだよね。
ないわこいつらと思って。
わかるわかる。
もうまあちょっといろいろなことがあって。
うん、
まあまあまあ、そういうもんか、と思って。
まあそうだよね。
だそういう感覚で、
うん、
若い子らが何かにチャレンジしようとして、
うん、
まあ別に金貸しときゃいいわ、みたいな。
そうそうそうそうそう。で、まあほんとそういうノリでしもさ、若い人たちのチャレンジを支援しますとか、もう口ばっかなんだけど、
うんうん、
もう全部シークってない感じ？
あんなね、うん、あんなね、ザルみたいにね、
うん、
後からね、ろくな資産もできんと計画も立てれんと、
うん。
まあ、何が支援やねんみたいな。
そうそうそうそうそう。そうなんだよ、マジで。だから、それを、その5年とかって、だから、どっかの分岐点超えていくと、それをね、もう一気に、その、そこに生活してて体感していくから。
はいはいはい。
だって住んでたら、なんとなくそうなっていくじゃん。
うん、なってきますね。
でも、それがね、急速に来てんなっていう実感があるのよ。下関って。
へ
ぇ。ちょっとびっくりするよ。で、見た目は綺麗になってるところとか増えてんだけど。
うんうんうんうん。
いや、マジでどうなんだろう。だから、観光地になってる、なんか、唐戸魚市場とか、そういうところには確かに人はいっぱいいるよ、まだ。
うんうんうん。
でも、本当に人が生活してる下関駅の、徒歩3分のところがもうゴーストダウンだから。
あら。
いや、どうなのよってやっぱ思っちゃうよ。
だからこっちはまだね、大阪なんて、うん、ゴーストみたいなことはない。
ないでしょ？で、特に大阪って商店街が生き残ってるじゃない。
うん、まだ割とね、ねあるんです、
うん。そう、いろんなところの商店街が生き残ってるってすごい財産なのよ。
うんうんうん、うん。
なくなって初めてわかるから、本当に。
そうでしょうね。
うん。
いや、でもね、うん、生き残ってるって言っても、ほんまに生き残ってるだけで、
うん。
だから生き残りってことは、もう、結構潰れてるとこも多くて。
ああ、やっぱそうなんだ。
そうですよ。あの、うん、もう、なんて、大きいスーパーができ、ドン、できて。
やっぱそうなんだ、大阪も。
そうですよ。うん、で、ま、ここは昔、商店街で市場があって、いろんなお店があって、お茶屋さんがあって、屋さんがあって、なんてのはもう、ほんまに一握りの生き残り。
そうなんだろうね。
うん。ですよ。
いや、そう。
その生き残ってるところも、うん、要は、その、例えば北側、南に、北と南でね、街、うん、エリアが分かれてるとして、うん、北が開発に成功しました、うん、って言ったんですよ。
うん、
そしたら次、じゃあ次南ってなってるんで、うん、いずれ消えるやろうな、この景色はって思って。
そうか。いや、そうだろうね。だから10年前ぐらいから、ちょっと仕事のあれで、ちょこっと大阪寄った時に、かつて俺が青春時代を過ごした。
ほう。
当時の彼女と同棲をしていた。
ほう。
あの、淡
路。淡路。
淡路住んでたの、俺。
はい。
まあまあ、同棲って言ったら、あの、聞こえはいいけど、彼女の家に上がり込んでたのよ。
もうヤクザじゃないですか。
そうそうそう。で、2年ぐらい一緒いたかな。
はいはい。
なのよ。で、本当に、いや、今どうなってんだろうなぁと思って行ったら、
ああ、はいはい。
もう何にもわかんないよね、も
う。でしょうね。
うん。
チャージって今もう、ちょうどその、うん、私鉄とか、そういう路線の、再開発がすごくて、
うん。
もう、なんでしょう、そのうちもう、すごいターミナル駅になって。
あ、そうなの
みたいな。未来が待って
る。そうだろうね。いや、もう本当に。
中途半端なとこやったんですけど。
ああ
今すごいですよ、もう。
そう、中途半端なとこだったのよ。だから、やっぱ昭和、まあ、当時から、その雰囲気が、俺は好きで。
ああ、はいはい。
淡路駅前には、そんなに大きくはないけど、ちょっとした商店街があって、とか。
ああ、あります、あります。まだありますね。
うん。とかっていう雰囲気がすげえ好きだったのに、ほんと行ったけど、どこここみたいな感じだったから。で、特にあれだよ、枚方。
ああ、はいはい、枚方。
全くわかんなかったね。
枚方もね、モールができたりなんやかんやで。
そう。だって枚方駅って、何にもなかったんだよ、当時。百貨店が一個あったけど。
はいはいはいはいはい。枚方なんでもうほんま枚方パークぐらい。
そうそうそうそうそうそうそう。
とかぐらいね。
うん。
もう全然でしたけど、今はもう。
そう。で、その時にはちょっと寄って行ってみたけど、ここどこなんだっていう感じだったから。
なりますよね。
そう。だからまあ今、まあ街が発展していって形を変えていくっていうのはいいことなんだろうけどね。
よくね、生き物や、街、うん、は生き物や言うて、日に日に姿を変えるとか言いますけど、
うん。
ただ、もうね、うん、どこもかしこも似たようなことになってきて。
そうだよ。どこの町行っても同じような感じになってんのよ、本当に。
あの、たこ焼きにしても、
うん、
アホやとか、うん、ジャンボたこ焼きとか、
うん、
まあ、そのとこで焼いてたおじいちゃん、おばあちゃんとか、その店でやってたおっちゃん、おばちゃんはいなくなった。
うわぁ、そうだよね。いやぁ、淡路にもいたんだよ。駅前のところでたこ焼き屋があってうまかったんだよ。そういうのがやっぱ全部なくなってんのね、やっぱ。
もうだからもうほんまに平均的な感じになっちゃってますよね。
そうか。
まあその中でも、やってるお店とかもあるけれども、
うんうん、
まあ時間の問題なんでしょうね。
まあそうだね。ねえ。
はい。
いや、だから本当にあの、なくした後ではもう復活できないからね、そこをなんかうまく考えてて、最近やっぱ SNS とかの力もあるから、
うんうん、
なんかうまくやれば、その、全部生き残ることは当然無理だけど、やっぱ一軒二軒は生き残れるんじゃないかっていう、最近ああいう昭和のものを見て若い連中がエモいとか言ってる感じもあるんでしょ？
まあレトロがね。
そうそうそうそうそうそうそう。だからそういうのはやっぱ意図して、そのなんかやってあげれるといいよね。あの、九州の、
うん。
豊前だっけな。
ほう。
ってところは、
ほう。
意図して商店街を昭和レトロのまんま残したのよ。
ああ、なるほど。そのまま。はい。
うん。もう観光客すげえ行ってるよ。
へえ。
本当にそのまんまで、なるべくその当時やってる人たちが頑張って残せてるのよ。
ああ、なるほど。
そんなに大きな商店街ではないんだけど。
うんうんうんうん。
そこはね、やっぱこういうことを学んどいた方がいいよってすげえ思うね。
ああ、わかるわ。ああ、そうやな。うん。だから、レトロっぽいものは作れるんですよ。
そうそうそう、ぽいものはね。
でも、
うん、
当時のままの、
そう。
ものっていうのが、やっぱ作れない。
そうなのよ。
残さないと。
そう。
うん。
そこで、だから、あれ、出川のてっちゃんの、電動、バイクの、あれで、毎回来た時には出川哲朗が寄るんだけど、その、有名な大衆食堂があって、そこが頑張ってやってて、未だにちゃんぽん一杯350円で出すのよ。すごいよマジで。
やば。
うん。で、もう俺が生きてるうちは、そこの、そのね、もう老夫婦がやってて、まあ、せがれもついてるんだけど、でも、俺が生きてるうちはもうこの値段でやるって決めたからっていうのよ。
すごいな。
応援してやりたいじゃんってなっていくじゃん。
いや、もうそら食いに行かなダメ
だろう。だから、そういう戦略も今だとできるからね、やっぱ。
うんうんうん、うん。
SNS みたいなものをうまく使ってやれば、じいちゃんばあちゃんわかんなくても、そういうのを若い連中が支援してあげたりとかっていうことはあるんじゃないのかっていう、なんか、市長が偉そうに、大層に、なんかこの若者の支援をとか、そんなこと言わずに、で、てめえらの考えることって、シャッター商店街にせいぜい絵描くことぐらいだろうって思っちゃうのよ。バカみたいにやるんだよね。シャッター商店街に若い奴らに絵描かせるって。
はいはいはいはい。
どこもそれでなんかなるわけじゃないじゃん、そんなもん。
なんか来るかいな。
そうだろでも延々とやるのよ。
はいはい。
だからなんかのシンクった方法ねえのかなとかすげえ思っちゃうね。
やっぱり、そうやな。いや、僕が思うのは、うん、その、喫茶店もそうですけど、うん、やっぱね、お金なんですよね、結局。
まあね。
うん。
うん。
だからその、まあ、例えば喫茶店潰れるから、うん、やりたい。でもお金が元手がない。
うん。
でも、
うん、
貸してあげるよ、みたいな。
ああ、そうそう、そうね。
うん。
いや、だからさっき言った台湾系の店が増えてるっていう、そういうね。
うん、うん。
それ確かそういう仕組みもあんのよ。
あ、多分ね、みんなのその、コミュニティ的な。
そうそうそうそうそうそうそう。
でしょ？みんなでお金集めてって、
うん。そうそう。昔日本でも頼もしいとかっていう言い方で、その近所の人たちが集まって誰かにお金払って自分の順番になったら自分が借りれるみたいな、
ああはいはいはい、
仕組みがあったんだけど、昭和の俺らの子供の時代はね、
うん、
そういうのでこうなんかいろいろチャレンジしたりみたいなことあったみたいなんだけどね。
だから変な話、その人生かけてしまわないと、
うん、
何かができないみたいな感じやと思うんですよね、
うん、
今、
うん。
っていうのは、その、まあ、やるからには、一生懸命人生かけてやれって話ではあるんですけど、
うんうん、
例えばじゃあ、その、今、下関で、
うん、
BJ が、ね、その商店街に店構えると、
うん、
俺が何かやってやるぜ、
うん、
ってやった時に、
うん、
例えばその、じゃあ、初期費用が、とりあえず、うん、600万か。
うんうん
で、そこで600万借金背負って、やるとして、
うん、
もう600万って、まあ、どうやろうな、その、出せる人は出せるかもしれない、
うんうんうん。結構だよ。結構根性いるよ、600万は。
でしょ、背負って、うん、それで人生潰れるわけではないけれども、うん、まあ600万ぐらいポンと出せるぐらいのね、
うん、そう。
その、支援が。
そうなのよ。
と、で、あとは、そこの土地とかの、
うん、
今住んでる人がいるわけですから、うん、じゃあそれを今、ね、例えばもう80で90で、
うん、
10年、20年、30年、
うん、
ね、もうここで住んで死んでいくんや、こう、と、
うん、
いう人も若い人にその場所を譲る。
そうね。
とか、
そう。
もういるやろうし、
うん、
だからね、だった僕もね、あのね、あれなんですよ、あの、変な話。島。
うん。
瀬戸内海に島いっぱいあるんですよ。
あるね。
めちゃめちゃあるんですよ。
うん。
で、海運は発達してると、昔から。
うんうん。
だから、定期便のある船とかも結構あって。
うん。
で、まあ、とある島で、
うん。
古民家が、
うん。
100万で出てたんですよ。
おーおーおー、いいね。
一時本気で、
うん。
そこ買おうかな、思ってて。
うんうんうんうん。
買ってないんですけどね。うん。そこ買って、で、土地もあるし、
うん。
これなんかもう僕ここ移って民宿でもして、
うん。
もうあかんくてもここ住んどったらええか、みたいな。
うんうんうん。
で、島やから、
うん。
年中釣りできるし、
うん。
とかって思ってたことがあったんですけど、
うん。
やっぱね、100万で買えますよ、確かに。
うん。
買えるけど、
うん。
1日日本の船で、
うん。
車も持ち込めなくて、
うん。
どうやってその古民家を開拓したい？
そうね、そうなるよね。そもそもって話になっていくわな。
そう。
はい。
そう。いや、当選チャーターするしかないか。いや、でも待てよって、そこに露店作ろうと思ったら、とかね、いろいろ考えてると、お金の問題よりも、時間と、
うん、
その手段。
うん。
うん。で、それをじゃあ、やろうと思った時に相談する場所もないし、
うんうん。
まあ自分でやれって話なんですけど、
うん。
で、実際やってる人もいるんですよ。
うん。
あっちの島では、
うん、
ね、僕と同じぐらいの年の人がね、
うん。
その100万ぐらいで古民家買って、
うん、
民宿とかやってる人もいるんですよ、
うん、
確かに。
うん、うん、うん。
それで、そういう人らを見てると、やっぱり儲けを出すとかどうとかっていうよりも、うん、まあそこで食っていけるだけでできたらいいかっていう、
うん
うん、いや、その人生をもう捧げる的な、
うん、
感じの人らばっかりで、
うん。
やっぱな、そういう覚悟とかいるよなとか思いながら。
思うね。
それもしなかったら、
うん、
多分やってたと思うんですよ、僕は。
そうか。
うん。
いや、だからね、やっぱ上手いところはね、そこに着目して、特に隣のね、北九州市なんかは、
はいはいはい。
会社作るのは抜群にいいのよ。
おお。
あの、話だけど、要は、あの、北九州市役所にそういう窓口があって、
へぇ、
そこの担当がね、相当親身にやってくれるんだって。
へぇ、いいなぁ。
だから銀行から金借りるのも一緒に事業計画作ったりとか。
あ、はいはいはい。
そう、だからその人たちそういうノウハウも蓄積してるから、その辺のアドバイスができるじゃん。本来それ銀行がやる仕事なんだと思うんだけど。
はいはいはいはい。
でもそれね、北九州すげえやるのよ、それ。
へえ。
だから俺会社作ると北九州にしようかなってすげえ悩んだんだけど。あの、やっぱそういう人とか、そういう環境を作ってあげるってすごい重要だと思うね。
そうですね。まあ、うん、僕が言うにはもう年いってるし、
うん、
いや、お前、ええ大人やねんから自分でやれよって話ではあるんですが、
うん。
うん、若い子なんかは特に、ね、まだ、そういう支援がもっとあって、もっとね。
思うよ。いや、だって、俺会社作ったの、だからそれこそ40、中盤ぐらいだったけど、うん、やっぱそれでも根性いったもんね。
いや、いりますよね、それは。うん、
しかもインターネット中継で、その、これで食っていけんのみたいな。中で、その銀行から金引っ張り出したりとかっていうのを自分でやれたからいいけど。だって、今から若い奴らに求めるものって、その新しいものをやっぱ求めるじゃん。そうなったら、そういう新しいチャレンジを理解して、その可能性を広げてやれる、理解できる大人がいないと。
ああ、いや、ほんまにそうですよ。
うん。
うん。
その、やっぱしんどいよ、本当にそれが通じないって。
ねえ。
うん。
わかるわ。
ほんで、まあ、ある程度売り上げ方ってやれてる風になったら銀行が来て、
うん、
社長のところはドローン飛ばしてるんすよね、みたいな、その表面面ばっかり見て、もう、そっから手引くんだよ、こっちはって思うんだけど。
はいはいはいはい。
まあ、そのレベルなのか、銀行マンはって、本当に来るたんびに思う。
そうか。
うん。だからもうそういう風のスパイラルがもう、 5年10年ぐらいで一気に何かを超えると一気に起こり始めるのよ。ちょっとビビるよ本当に。だからこれ今から全国いろんなところで起こると思うよ。
いやほんまにそうやと思う。
うん、うん、
だからそのね京都の山奥の校長先生も言ってたけど、
うん、
その近畿ではその、うん、そういう学校って3校しかないんですよ。
あ、そうなんだ。うんうん。
で、どこもやっぱりただ京都の山奥。
う
ん。でもう一個は三重県。
うん。
でもう一個は兵庫。
うん。
いや、そら兵庫に集中するよね。
そうだね。三重県は選択しづらいね、正直。
そう。うん、そら兵庫でしょ、みんな、みたいな。
うんうんうん。
ってから、うん、もう、すごいですよ。だからもうな、ね、知恵絞って、その校舎をどうしたりとか、
うんうん。
うん、あの、学校のね、カリキュラムは、だからこうなってます、みたいな、
うん。なるほど。
うん、もうすごい。だからね、その、ある意味、ほんまに必死さが伝わってくるんですよ。すべてのことに対して。
うん、うん。
うん
うん
うん、あ、だからこうなんかっていうのがはっきりしてる。
まあ、ある意味その好感持てるね、それ。
いや、そうです、そうです。ほんまに、あ、うん、そういうことか、と、
うんうん。
で、昔は、だから地元の子らがガーッと7割、8割で、
うん、
で、他府県から来るのが少ないから、
うん、
その地元の子のね、パワーバランスみたいなんで、
うんうん、
あの、他府県から来た子がいじめられたりとかっていう、うんうん、昔はあったと確かに。
うん
うん、でももう今もそんなことも反省して、うん、あの、そういうのも、だからこう今はこういうカリキュラムでみんなでやってますみたいな。
なるほど。
うん、とかね。
うん。
だからやっぱ先生も、あのね、まあ正直、
うん、
その今の、
うん、
行ってる学校とかの先生とかって、うん、もうほんま、なんやろな、ボンクラやなって思う。
わかるわかるわかる。
何言っとんねん、こいつみたいな。
うんうん、うん。社会に出て働きもしなかったやつが何分かったよ、あんな面してんだよ、お前っていう先生たくさんいるよね。
で、一番よく聞く話が、うん、その、あの、なんていうかな、その、親、僕らのその親の保護者の中でよく聞く話は、
うんうん、
あなたの子供は発達障害かもしれないって言われると。
へぇー。
言われたと。
うん。
ちょっとその毛があるかもしれない。
うん。
みたいなことを言われてると。
うん。
で、うちも言われたね、それって。
うん。
いや、普通やん、みたいな、みんな。
うんうんうんうん。
僕は思うんですけど、うん、全然そんなことないですよ、みんな。
うん。
その友達、そのね、うん、子供、友達み
たい
な、
うん。
全くないのに、なんかあったら多分、なんか病気のせいにして、お前らの指導があかんねえろ、みたいな。
そうなんだろうね。
なんか怒った後にすぐケロッとしてるんです。いや、それ、もやからや、みたいな。
そうね。
あ、おか、お前、みたいな。もうめっちゃあるんですよ、そんなんが。
そうなんだろうね。いやー、うん。その、先生の劣化なんかもやっぱ著しかったもんね、正直。
うん。まあでもね、だから、うん、でもそう思ってたんやけど、うん、まあ、頑張ってる人は頑張ってる、ね。
そう、頑張ってる人は頑張ってるのよ。だから、俺、だから、その、前、その、ショッピングセンターでイベント屋さんみたいなことやってた時に、
はい、
ある企画で下関市内の全部の幼稚園を回ったことがあるのよ。
ほう。
こういう企画をやるんで、園児たちに絵描かしてもらえませんかと。そうすると、うちのショッピングセンターで、こうやってコーナー作って展示するので、みたいな交渉をしに行ったことがあるのよ。
うん、うん、うん。
その中で、唯一まともな常識があんなって思ったの、一個ぐらいだったもんね。あの、絶対子供ができたら下関の幼稚園には行かせないって俺思ったから、その時。
そんなに。
うん。もうすごいよ、なんか。
子供に、いや、絵描いてくださいって言うだけでしょ。絵描いてもらうって。
そう。もうすごいもの、なんか。
何がわかんねえ。
そう。あの、びっくりするよ。こんなな感じなんだって驚いたもんね。
へ
え。で、その一個の幼稚園だけは、だからそこでつながりができて、その後、いろいろ俺がだから、その、イベント屋離れて、インターネットの仕事やり始めた時にも、連絡くれて、みたいなんで、ずっと付き合ってたんだけど、もう一個だけだった。40ぐらい行ったけど、当時。
そうなんや。
うん、すごいよ、マジで。だから、学校の先生とか、やっぱ、なりがちなんだよね。社会と、ある意味、隔離された状況だから。
そう。
うん。自覚がないと、やっぱり、そうなっちゃうよね、とは思うよ。
そうですよ。
うん。
いやだもん。いや、だって、なんか、このオタクの子供が、あの、友達の誰、うん、友達の、ことをつるんで、どうのこうのみたいな話が前あって、
うん、
それ、あ、それ、何々行くんですかって、うん。こっちは知ってるから。
うんうん。
何々くんとですかって聞いたら、
うん、
いや、それは、みたいな。
うん。
いやいや、名前ぐらい言えや、みたいな。言え、それ、と思って。
うんうんうん。
もう、あえてもう、アホらしいから聞かんかったですけど、
うん。
うん。いや、それは、あの、いつも遊んでる友達ですかって聞いたら、あ、そうです、とか、
うん。
ぐらいしか言わんくて、相手の名前とか言わないんですよ。
うんうんうん。
何やそれっていう。
そうだろう。いやまあまあその。
情報やねみたいな。
うん、そうだろうね。そういうことで、尺子定規にやるんだろうね。
ほんで、あれですよ。うちの子供なんかもう、何々さんって言われますからね。
ああ、そうか。まあ抵抗感あるよね、こっちは。
うん。何々とかじゃないんですよ、うん、さんが。
うん。
えって。
まあ、
いう感じで接してんの君らって思った。
まあ、
そういうもんな、今みたいな。
そうだよね。もう時代の流れなんだろうな。
うん。
いや、まあ、しょうがない面もあるんだよね。で、まあ、親、だから、本当に思うのが、俺らの世代が親になって、こんなことになってるってことは、俺らの時代にすげえ問題があったんだなっていうのを改めて知るっていうか。
はいはい。
もうバカバカなんだな、俺らの世代はって本当思うよ、なんか。
かもしれない。かもし
れ
ない。うん。それはそうかもしれない。
だろう？いや、だから本当に言ってんのよ、これ。他の番組では全力で言ってんだけど。
はぁ、
あ。冗談のように聞こえてガチで言ってんだけど。
はぁ、
あ。もう選挙なんか行くなと。
出た。言ってましたね。
うん。俺らにはもうそもそもそのセンスがないと、こんな世の中になってんだから。
うんうん。
センスがない奴が行くことによって、ただでさえ若者の票が少ないのに、
うんうん、
俺らが行くことでもう老害になってると、それは。
うんうんうん。
だから反省も含めて行くなと、行かないっつうのが正解だと。
はいはい。
何をこの年になって選挙に行かないととか言ってんの？お前らバブルのさ、尻尾かじった世代、そんなことお前ら一つも言ってなかったよなっていう実感があるからさ。
確かに。
うん。それ今さら50ぐらいになって選挙行かないととかよく言うなと。お前らにセンスがないからこうなったんだから、行くなと、もうセンスがないんだから。
うんうんうんうん。
その結果が東京都知事選みたいになってんだから。
うん、確かに。
うん。
えぐいな。
そう、ろくでもないんだから、お前らのセンスは。だからもう俺は一生行かないって堂々と言ってるのよ。
うん、もうなんかね、東京知事選のあれなんか見てたら、
うん、
なんかもう国の手を成してない。
成してない、成してない、本当にだよ。
なんだこれって。
うん、うん。
すげえなと思いますよ。こんなことができんやとか、
そうそう。
こんなことが起きるんかと思いますね。
うん、だろう？
どうなるか知らんっていうか、
うん、
うん、いや、そうなんだ。そうなんみたいな。
で、そうなんだよ。
例えば、その、そこの、でも出てる、人らでわちゃわちゃやってんのって、大体同世代
だ。そうなんだよ。そうだろう、そうだろう、すげえ感じるだろう。
悲しいかな。
うん。責任すげえ感じるよ、なんか。
で、ちょっと若い奴らは頑張ってたり、
うん。
で、ちょっと上の奴は、あぐらかいてるっていう。
うん。
で、同世代わちゃわちゃして
る。そうなんだよ。
もう若者にしか未来ないわ。
そう。だからその若者たちの意思をちゃんと表明してやるのは、俺らが行かない、じじいたちは行かないが一番なんだよって思うけどね。
うんうんうんうんうんうん。
したらそっちの票の比率が高くなるんだから、それで進めた方が失敗するにしても、それで進めた方が未来があるんだろうよとか思っちゃうけど。
ほんまに。まあでもね、こう、今だね、ほんまでも、ほんまに今の若い子ってほんま、その、スマートフォンとか、
うん、
SNS とか、
うん、
いっぱいあって、
うん、
こうも得れるし出せるし、
うん、
ねえ、もっとこう、大人を殺しにかかる感じで。
そうそうそうそうそう。そうなんだよ。殺しにかかる感じでいいと思うのよ。
そうそうそうそう。
殺しにかかる連中を何言ってんだよってこっちが叩き潰すっていう。 この構造が正しい形だと思うのよ、やっぱ。
だから、どうなんですかね、今の子って、しらけ世代とかってね、昔も言われたりしましたけど、ありましたけど、
うん、
そんな感じでもないしな。
そう。
うん。
そうなのよ。だから、やっぱちゃんとそこできてない。だから、じじい、うるせえな、いつかこいつ倒してやっからな、っていう感覚もないだろうから。
だからもうほんま、今のこの大人の低垂力よく 見といてって。
そう思う、そう思う、本当に思うよ。
思うなぁ。
うん。だから本当に今50代とか、もう俺らの世代最悪だよ、なんか。
そうそうそう。うん、いや、だから自分含めなんですけどね。
そうなのよ。自己反省を含めなんだよ。
ほんま、いやもうほんまに思う。若い人はだからね、
うん、
こうしたいとかああしたいとかあるんだったら、
うん、
いやもう黙って従うわ。
そうそう。で、だからやっぱそういう若いチャレンジをなるべく効率よくやらしてやれる仕組みみたいなのがあるといいけどなとか思うんだけどね。
うん、思いますね。だから、ね、うん、大人がもっと、うん、大人はもっとしっかりなあかんのかなって。
そう。で、うん、やっぱその新しいものを理解してやるというか、だから本当にね、これ思うんだけど、そうやって枠、なんか新しい発想で挑戦してやろうかなってやつはいるんじゃないかと思うんだけど、それを聞いてお金出す側の、だから要は俺らの世代だよね。
ああ、はいはいはい。
その連中がそこに一発張ったろうかっていう根性のあるやつがもうそもそも少ない世代だから。
まあね、僕らも別に裕福なわけじゃないから。
うん。だから、必ずそういう新しいチャレンジでも前例主義になるのよ。
はいはいはい。
で、それ何が起こるかっていうと、本当に今世の中にたくさんあるこの、片田舎でのグランピングブームみたいなもん
出た。
もう肩洗いたいじゃん。正直。
うん。
これって結局、あ、あそこであの例があるから、これが、これはでいいかもしんないと思うバカがいるんだよ。俺らの世代が。だからこういうことになっていくんだと思うよ。若い奴らは潰され、なんかいくつかそういういろんな提案してんじゃないのかなって思わなくもないんだよね。
うん。
だからどこ行っても同じようなことが、どこ行ってもグランピングがあって、今言ってるじゃん。まあ、バカじゃねえのって思うけど。
だいたいなんかあの田舎の方で、
うん。
何々がオープンしましたっつったら、うん、もうだいたいあの、出っ張った磯に。
うん。そうそうそうそうそう。まさにそれだよ。
出っ張った磯に小屋だって。
うん。
おー、またやっとるわ。
そうそうそうそうそうそう。下関もね、なんかすげえグランピング施設ができたのよ。
はいはいはい。
あの、関門橋がドーンって見えるところに。
ああ、はいはい、なるほどなるほど。
もう本当に海ギリギリのところにできてんだけど、真横が国道2号線つってトラックがバンバン通るところで。
はいはい。
で、その海沿いに立てすぎてるから、あの、台風の時どうするんだろうこいつらと思いながら。
ねえ。
あ、もう本当に、だからやっぱ新しいチャレンジとか、やっぱ大人側もある種希望を持ってそこギャンブル一緒にしてやんないとね。
うん。
手堅いことばっかりやるからダメなんだよ。新しい芽が育たないんだよって思っちゃうけどね。
うん、そうそうそう。
うん。と思うよ。だから本当にその辺考えてもいいね。まあ残念だね。いろんなものがなくなっていくのは。
いや、ほんまに。
うん。と思う。なんか、ほんと二十歳ぐらいの時勉強しとけばよかったってほんと思うわ。この年になったら。
ああ、どうなんかな、うん、もうね。
うん。
しないかな、うん、
ね。
でもわかんないですよ。二十歳の頃勉強してね。
うん。
今頃銀行員かもしれない
ですよ。それはないね、多分。
若いやつ、ぽいぽいぽいぽい金出せ。
そうね。そうそう。はいはい、あ、パン屋ね。で、お金出して、ね。
そうそうそう。はいはい、わらび餅みたいな。
そうそうそうそうそう。あの、パン屋が、下関ってほんとここ10年顕著なんだけど、パン屋が流行ったらパン屋がパパーって出ていくんだけど、
う
1年以内に全部潰れていくんだよね。その前にね、たい焼き屋ができて、たい焼き屋がちょっと引ったら、パパーってできて、もう、すぐ半年ぐらいで全部なくなっていくの。
すごいな。
それ繰り返していくのよ。マジで。少子化とか高齢化で。あれ、だから、新しいチャレンジはほとんどできないのよ、もう。
そうなんですよね、うん。もうないですよね。
そう。だから、負のスパイラルになっていくと、もう本当に、針の穴に糸を通すくらいの確率しかなくなっていくから。
ほんまに。
いや、大変だと思う、マジで。
ね。
うん。いや、まあ、この番組自体をね、若い奴が聞いてるとは思わねえから、
ほんまに。
うん、聞いてる、こう、子供ってるお父さんお母さん、ほんと、ちょっとその辺ね、考えてやるといいと思いますけどね、っていう感じかな、うん、なんか。
ですね。
うん。いや、だからね、今日だから映像紹介しようと思ったんだけど、まあ結構喋ったから、一個だけこれだけ、これまあちょっと他の番組でも喋ったんだけど、ちょうど話題としてはつながるところがあるから、
はい。
あえてもう、一個だけ紹介しとくけど、
はい。
まあ今回ね、ハイエース買うのでいろいろ吸ったもんだって、いろいろ車の件に関していろいろ調べていってたのよ。で、その中で一個、YouTube でこれちょっと面白いなと思って見たのが、この BIC チャンネルっていう、大阪の車の板金屋の小生意気な40ぐらいの兄ちゃんが社長の、
ほうほうほう、
チャンネルがあって、
へえ、
それがね、ものすごい俺に衝撃を与えて、
え、そうな
の？うん、正直ね、俺友達に車屋とかすごい多いのよ。
うんうんうんうん。
まあ、もう本当にバブルのケツの方だったから、車好きのやつも多かったし。
はいはい。
ほんで、その、偏差値の低いアホな工業高校行ってたから。
ほう、ああ、工業、はい。
うん、そういうやつらって車に憧れて車屋になるケースすげえ多いの。
なもう王道ですね。
王道だよ、マジで。だから、同級生、そう、車屋とかすーげー多いんだけど。でも、これ見て、うーわー、反省だなと思ったね。その車屋の中でも、
はい。
板金や塗装屋って、
うん。
ちょっと下に見てたのよ。
下に？
うん。
どういう、職業的に？
っていうか、要は技術として。
ああ、技術として。はあ、はあ、
そう。で、要はメカニックとかだと、大層な感じするけど。
ああ、エンジンやってますみたいな。
そう。
うん、ああ、なるほど、なるほど。そういう意味で。はいはい。
塗装屋と板金屋でしょと。で、
色、パンパン叩くだけやろみたいな。
そうそう、ね、修理と言ってもさ、俺らの世代で言うとパテみたいなのが出てきて、ちょっと穴開いたら、まあ、それパテで埋めといて、上から塗りゃわかんないよねみたいな感じでしょって思ってたのよ、ずっと。
なるほど。
うん。
うん。
これ見て変わったね。
あ、そうですか。
あ、こういう仕事なんだって思ったな。
いや、その動画を、
うん、
あらかじめ多分 BJ が送ってくれて、
うん、
見たんですけど、
うん、
部長と呼ばれる可愛い女の子が、
うんうんうん、
まあ、塗装とか、してる動画やったんですけどね。
うん、
この子いつパンチラすんだろうみたいな。
違う違う。ここのね、このチャンネルの真髄はね、実はこの部長がほとんども出てない、板金のシーンにあんのよ。
はあ、はあ、
で、板金のシーンってその、60、もう70近いんだ、65、6なのかな。その子、その会社で神って呼ばれてる人がいて。
そう。
この人がね、びっくりするのよ、見てると。
ほうほうほうほう。
で、
特に。びっくりなわけですね。
そう、で、特に、その、車ってもう、これどこのディーラーもそうなんだけど、要はパーツがうまく分かれてて、これも簡単にここ交換ですねって、やるのが修理と思うじゃん。
ああ、まあ今そうなってますよね、
なってるよね。
もう、だから工数減らしていかに安く組み立てるかみたいな。
あ、そう。で、ペペって塗って、みたいな感じじゃん。
うん、うんうんうん。
違うんだよ。その神って呼ばれる人は、いや、 これ前めり込んでるけど、
うん、
直んのっていう車を、
うん、
叩き出しで直していくのよ。
叩いて直す。
おう、すごいのよ、それ見てると。
やばいな。ほう。
で、またそれを受けて、その小生意気な社長がね、若い。
はい。
見事に塗っていくのよ。で、これ何が重要かっていうと、要は、ドアにしても何にしても、交換しちゃうと事故車になっちゃうのよね。
ああ、なるほど。はあ、はあ。
中古で売るとき補修ありになっちゃうのよ。
あ、そういうことか。
板金で引っ張り出せば、それは免れるのよ。
ああ、なるほどね。へえ。
だから、彼らは自分たちの、その、何、技術で、
うんうん、うん。
ギリギリのやつはお客さんと話して、お客さんが予算があれば、んじゃあもう、その、事故車っていうことでもいいからって言えば買えるけど、
うんうん
う
ん、
そうじゃなければ自分たちの持てる技術を持って、どうにか板金で直そうとすんのよ。
へ
ぇー。すごいんだ、なんか。
いや、要は、車ドーン凹んで、
うん。
シャーなったやつを、
うん。
手で直していくわけでしょ。
そう。これ直んの?みたいな。だから、最近の車ってオーバーフェンダーね、あの、タイヤの上がちょっとモコッとして、ケツがでかい車のラインとかよくあんじゃん。特に RV 車とか。
ああ、はいはいはいはい。
あれのタイヤの上がゴボって中入ってんだけど。それをね、だからもうディーラーだったら間違いなくその後ろのね。
うん。
これ、あの、リアフェンダーとその前のクォーターって言われる。そこも交換しましょうねで終わるのよ。
ああ、もうね、新品と。
はい。うん。
変えて終わり。
まあ、うん、その代わり事故車になりますけどって話になっていくんだけど。それをね、見事な力でね、その、叩き出していくのよ。
いや、すごいな。
すごいよ。あの、その映像が醍醐味なのよ。
あ、なんでその映像送らないんですか?
だから、
で、なんであんな、あの、可愛い女の子を綺麗って言わそうみたい、綺麗って。なんやろ、ちょっと、チヤホヤしようみたいな。
違うね。あれはね、
動画
導入の部分と、ちょっとした企画の時にそれやるんだけど、ほとんどの時が、その神と言われるそのおっちゃんが、うーんってうなりながら、大阪の人だから、
ああ、はいはいはいはい。
どついて直しましょうかっていうのよ。そんな、どついてっつうのがいいなぁと思いながら。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、もう本当に見事なのよ、腕が。
すごい。
そう。で、パテも、だから俺が考えたのと全然違うなって思ったのが、
ほう。
ボコって凹んでたものをちょっと出して、ほんでパテってやつで埋めて分かんなくするのかと思ったら、違うんだよ、本来は。板金で叩き出していくじゃん。
はい。
で、叩き出して見事に治っていくのよ。
うんうん
うん、でも、基本、金槌で叩いてるから、
うん、
要は、そのコンピュータ CG で言うと、ポリゴンの塊みたいになって出てくるのね。要は、本当の曲線にはならないじゃん。金槌で叩いて出すわけだから。
はいはいはい。
その表面を整えるだけなんだよ。
パテで?
そう。技術のあるところはね。これが、だから、そういう技術を忘れ、いつの頃からか、まあ、お客さんも評価しないし。
ほう。
あの、要はさ、大抵修理しても、まあ、俺も反省で言うけど、まあ、ちゃっちゃーと安くあげてよって言うじゃん。
あー、ありがちな。
だろ?で、早くね、あの、できるだけ早く直してくんないかなって言いがちじゃん。
めちゃくちゃ嫌なクライアント。
だろ?いや、すげえ反省だなと思って。
はいはいはいはい。
いや、違うんだと。
うん。
それ、だから、板金っていう技術、塗装っていう技術を見事に見せてくれるのよ。
へぇー。
で、本当にわかんなくなるの。
あ、そうなんや、すごい。うん、
で、要は、その、中古のオークションに出すじゃない?最近業者間同士のオークションであれ売り買いするから。
うんうんうんうん。
要はそこに出しても一見事故車に見せないいろんな細かいなことに気を使いながらやっていくのよ。
はははは。
見事だよ、それ見てると。 だから、あの、本当の真髄は、そこの親父が、って言って、延々金槌の動画してるっていう動画が、このチャンネルの魅力なのよ、実は。
もう完全に僕は、
うん、
よくあるアジア人が、おっぱいでかい、うん、アジア人が、
うん、
薄着で竹切ってる映像みたいな。
違うんだよ。
ノリのあれか、みたいな。
違うの。すごいんだ、見てると、本当に。
違うんかい。
おう
そうなんや。
そう。
なんだ、その、熟練の番医師みたいな人が、
うん、
やってるのが見れるんですか？
そう。それも、あんま、なるべくカットせずに、まあ、そこの、だから、番機屋さん。
そう。
うん。
その動画めっちゃ長かった、50分くらいあって。
そう。
なんや、なんでこんな長いねん、思って。
だろ？
そういうことか。
そう、あれ第1回で見ると、まずぐしゃってなった車が入ってくるのよ。
ああ、はいはいはい。
で、それどうするっていう話から始まっていくの。
ああ、最初から始まる。
うんうん。で、その生意気な社長がずっとカメラ回して、要はその技術を残そうっていう意味もあるのよ、多分。
ああ、なるほど。
映像で。
うんうん、
だから忙しいんだけど、なるべくついて、このポイントになるところを、ああやって動画でダーって流してんの。これ見てると、うわ、こういうところに修理出したいなってやっぱ思うなと思って。
ああ、はいはいはい。
だって、板金屋の仕事なんか見ることないじゃん。
ないですね。見たことないですね。
うん、だって車にそんだけ近い俺でも板金屋の仕事見たことないから。
ああ、そっか。はいはい。
うん。だから、まあ、ほとんどのやつがディーラーだったり、中古車の、まあ、メカニックが多いから。
うんうんうん。
まあ、そこに持って行って、ごめん、ここ、ぶつけたんだけどさ、まあ、ちょっと出しといてよって。ずっと言ってきたな、50年と思って
。そんな、ちょっととかいう技術ちゃうね、みたいな。
そうそうそう。もう、この社長が若いけど、見事にそれ言うのよ。舐めんなと、板金を。
ああ、なるほど。はい、はい。
板金塗装舐めんなと。
ほうほうほうほう。
で、なぜそうなったかっていうこともいろんな動画で言うんだけど、
うん。
要は、板金屋さんっていうのがみんなディーラーさんの下請けになっていったと。
ああ、なるほど。ほうほう。
そうなると、板金屋さん自体がお客さんと接せずに、ディーラーからの仕事を受ける体制になっていくじゃん。
あ、そうか。だからそのディーラーとの交渉の裏に板金屋さんがいるっていうことすら、
うん、
こっちには分からへん。
分からないじゃん。
まあなんならディーラーが、あの、板金屋とかじゃなくて、
うん、
まあ、そのね、会社でなんか、交渉持っててなんかやんのかな、みたいなぐらいの。
そうそう、イメージじゃん。板金なんかはディーラーのところではできないから。もうほんと特殊技能だから。
へぇ
ー。で、それを出すじゃない。そうすると、ディーラーさんとしては、だからお客さんが言った、その、なるべく早い、安くで、ってなっていくじゃん。
うんうんうん。
したら、それさえやっとけば、お金は入ってくる仕組みになっていくのよ。
ああ、はいはいはい。
ディーラーだから一定車の事故車も、あ、まあ入ってくるでしょ。
そうですね。うん、
そうすると、もうその技術だけになっちゃうと。
ああ、はいはいはいはい。
だから、その会社は、その、ディーラーのぶら下がりとかじゃなくて、お客さんと商売したいんだと。
あ、直で。
うん、そう。だから、直接持ってきてもらって、お客さんと話して、ここが気になってる。したら、ここ塗るときに一緒に塗れるから直しましょうかってことができると。そういうことで、ちょっとでもお客さんがパッて見たときに、うわ、傷わかんなくなったっすねって、それを求めてやってんだと。
おお、もう完全に職人や。
で、だろ？いや、これ見た目すげえチャラい社長なのよ。で、ちょっと尺にも触るものの言い方するし、その。
ああ、はいはいはい。
でも言ってることこれ真っ当だなと思って。
うんうんうん。
俺、全然板金とか目向けてなかったなと思って。
そうですね。僕も目向けたことも気にしたことも
ない。もうないだろ？
ないですね、全く。
で、その人が言うにはだよ。だからまあ YouTube だからどこまで信用するかっつうのはまあ個人に任せるけど。
ああ、はいはいはい。
やっぱさ、その、事故しちゃって。
うんうんうん。
その、さあどうするってなった時に、保険屋から必ずさ、はい、それ、あの、まあ、 どうしますかって聞かれて、お知り合いの車屋さんとかいらっしゃいますかって聞かれて、で、いなければ、うちの契約してる、あれがあるから、そこも、修理工場があるんで、そこ持っていきましょうって、いう形になっていきがちなのよ。
ああ、まあ、そういう方はそうしちゃいますね。
だろ
う？うん。
これがそもそも問題なんだと。
はあ、
要は、こういうことをやるから、ビッグモータースみたいなことが起こっちゃうんだと。
ああ、そうか、保険屋と繋がってた
そうそうそうそうそう。ね、要はそういう工場、だからビッグモーターさんなんかはもう保険屋を見てしか仕事をしてないわけよ。
ああ、そういうことか。
うん、そっからお金、だから保険をが安定して入ってくるっていうのが。
ああ、だから、ね、ちょっとゴルフボール
ぶつけた。そういうこと、そういうこと。
はいはい。
っていう構造はそもそもそこにあると。
うん、
だから、ほんと難しいとは思うけど、知り合いの腕のいい板金屋みたいなものは、事故した時にも、一個あった方がいいと。だから、できれば、本人がここに任せたいっていうのを、やっぱ事故って起こっちゃうから。そこを、判断できるようになってくれっていうのが、このコンセプトなのよ。
はあ、うわぁ、まあ、かかりつけ医的な。
そうそうそうそうそ う, そう。
難しいな、知り合いっていうか、っていうか、
うん、
自分の住んでるその町で、
うん、
板金屋、ハテナですよ。
だろう？いや、そうなのよ。マジでそうなの。
っていうか、そもそも、
うん、
事故ってなんか、まあ、へこんだりとかで、
うん、
板金屋行こうなんて発想がまずない。
ないだろ？そのくらい、だから、この技術っていうのを、評価してなかったんだと思うんだよ。わかるんだよ。なぜかっていうと、
うん、
腕のいい板金屋ほどその技術を見せないという技術だから。
え、どういうことですか？
わかる？へこんだのを補修していって新品に見せるのが腕のいい板金屋なのよ。だから、これをうちがやったよとは言いづらいんだよ。技術的に。
なんで？
だって、新品同様にもなることを求めてるわけだから、お客さんは。
うんうん。
元に戻るっていう前提じゃん。
うんうん。
だから、その過程であるとか、これをうちが堂々とやりましたって、まあ今なら YouTube なんか使って言えるけど。
ドヤじゃないですか。
そう。
うちの技術ドヤ。
そう。今なら言えるから、だからほんとこれ時代にマッチした。よくこれ、やったな、この、こいつらってすげえ思ってるけど。
はいはいはい。
そうしないと、だって、隠したいもの。事故したよっていうことは。そもそも。
うん、うん、うんうん。オーナーからしたら。
うん。
うん。
だからここ事故して凹んだんだよって言わないよ。だから隠したい、隠す技術なんだよね。
うん、うん、うん。
だから表面、上ここを評価することが多分なかったんだと思う。
ああ、まあでもそういう話は聞かないですもんね。
うん。
つって、バッキンが行って、ほら見てこれわかるっつって、
うん。
いいんやけどこれ直してんで、みたいな話は。
しないじゃん。
うん、聞いたこともないし。
ないだろ？
うん。
いや、だから本当に腕のいいのってそういうことなんだ。だから、いや、全然誤解してたなって思うんだけど、例えば、
うんうん、
例えばどうしようもなく、そこの板金屋さんでもこれはさすがに板金で直せない。でも、ドアの外側の鉄板だけ変えましょうってやるじゃん。で、俺はもう何気にダーンって切って、ドカーッとこの何この溶接して、
はいはい。
で、パテで埋めて分かんないようにして、みたいな感じなのかなって、ちょっと自動車につながりのある俺でも思ってたんだけど。
ああ、はいはいはい。
いや、まあ、この人たち腕がいいんだろうね。本当に違うのよ。もともとある溶接の跡を一個ずつ、
はい。
その一枚の鉄板分だけ穴開けていくのよ。
ほうほうほう。
そうすると、溶接でくっついてる部分だけがポンって取れるから。
はいはいはいはいはい。
で、そこで、外すじゃない？だからダーって切ることはないのよ。
ああ、もう、溶接のポイントだけちゃっと外して。
そう。
はあ。
ほいで、つけるじゃない。
うん。
ならまたそこを利用して、
はあ、
ほぼわかんないように溶接していくのよ。
ああ、ま、その外したところをもう一回溶接するけど、
うん。
わかんないようになるんですね。
そうそうそうそうそう。
へ
え。で、例えばドア1個変えます。で、ドアをまあ表も裏も変えます。はい、だともう元の部分からね、ボルト外してドーンって外しちゃうじゃん。
うん、
で、はい、新しいドアドーンってつけるじゃん。で、うん、ボルト閉めていくよね。
うんうんうん。
その小生意気な塗装師の社長は、
はい。
そのボルトが回したら、要は、そこに色がついてたら色が落ちていくじゃん。
ああ、なるほど。はい。
だから、これ外したなってわかるじゃん。
摩擦のね、あれが後、おったり、うん。うんうん。
そこも全部色合わせて塗っていくの。
すごい。
いや、すごいなって思う。
へ
え。ごめん、俺、だから、板金と塗装って舐めてましたって本当思った。
すごい、完全犯罪や。
うん。
ちゃうけど、犯罪じゃないけど、
そう。
完全犯罪や。
そう。だからそういうインチがしないんだけど、やっぱりその、俺たちの求められてる技術っていうのは起こっちゃった事故を、やっぱりその精神的にもなかったことにしてあげたいと。
ああ、なるほど。
うん。そこに全部を注ぐためにもう一般のお客さんしか俺たちは取らないしっていうことで15年ぐらいやってきたんだって。
お、結構、へぇー。
こいつらすげえなーと思って。
なんでそれを知らないんやろうね、やっぱり。
だからまあ、板金屋さんみたいな人たちがもともと情報発信も、上手でないし、で、そもそもがやっぱりディーラーさんの下とかそういうところに入っちゃうと、
うんうん、
それはディーラーとしても言ってほしくないじゃん。
はいはい。
だって、うちがやったんですよっていう顔したいじゃん。
そうですね。
うん。だから評価されなかったんだと思う。
まあ、だから、10万つって、5万でやらして、
うん、
5万抜いてるわけですからね、ディーラーは。
そういうこと、そういうこと。
うん。単純に。
うん。だから、これ本当に、ああ、よくやったな、この子たちって思った。
大阪にあるんやん。事故ったらそこ行こうかな。
ああ、だから、で、保険の、要は、板金屋さんって密接に事故と繋がるから。
うんうんうん、うん。
要は、事故したのを補修するっていうのが基本的な仕事になっていくから。
うんうんうんうん。
その事故した時に、こういう風にした方がいいみたいなアドバイスもすげえあんのよ。
ああ、なるほど。
うん。で、こういうことになっちゃうと揉めていくから、こういう判断をした方がいいと思うよっていうような動画もすげえある、これ。
へぇー。
いや、だからいや、で、まあ、ヒロも言ったっけ、ドクター K。
はい。
当時喋ってたね。
うん、わかりますよ、ドクター K さん。
あいつも車屋なのよ。あいつもメカニックなのよ。
うん、なんかそういう話は昔よくね、うん、ありましたね。うん
でも、うん、まあ、あいつは仕事的にメカニックだから、整備士だから。
はいはいはい。
あれなんだけど、いや、でも、あいつの会社って実は板金屋なのよ。
あ、そうなんですね。へぇ
そうそうそう。板金屋さんも、やっぱ苦しくて車検をやったりとかって。
ああ。
やって、その整備する部門だけ店を一個作ってんだけど。
はいはい。
元は板金屋なのよ。
ふんふんふん
ふん。その俺でも全く知らないから。
あ、そうか。
あ、ほとんど知らないんだと思う。
いや、知らない上に、
うん、
要は、
うん、
うちの地元に、
うん、
まあ、ちっちゃい中古車屋さんをやってる、同級生がいるんですよ。
うん、
で、
うん、
そこで、
うん、
要、まあ、整備とか、
うん、
塗装とかをしてるのは見かけたことはあるんですが、うんうん要は、そこのお店の表に立ってる看板っていうのが、よくあるでしょう、うん。なんて、コンビニ的な。
ああ、はいはいはい、はい。コンビ
ニ的な。
うん、
だから、
うん、
別にそんななんか大層なもんだよ。コンビニ的な。
うん、そうそうそうそう、その印象あるよね。
うん、って思ってましたけど、あ、ちゃうんや、みたいな。
違うよ。いや、だから、本当に、まあ、俺、そう、だから、俺、事故で起こって、まあ、多少ぶつけて、で、まあ、ドクター K のとこ持っていくじゃん。で、これ、ちょっとわかんなくしてくんねえかな、って言うと、ちゃんとやるんなら、これ、ドア1枚塗るんだぞって言われたことあんのよ。
おお、なるほどなるほど。
ちょっとした傷なんだよ。
うんうん、まあまあ、あれでしょ、ほんまに石当たったとかそんな。
そう。
うん、かすり傷。
ちょっとガリってるぐらいの感じね。
うんうんうん。
うっさーんって思うじゃん。いや、こいつボッてんなーって思うじゃん。
なんやったら自分で塗ってもええねんでぐらいの。
そうそうそう、つもりでいるじゃん。
はいはいはい。
これ見ると、それが大間違いだったっていうぐらい、本当によく気づく。
へぇ
ー。あ、こういう意味で一枚塗る必要があるんだと。
ああ、はいはいはいはいはい。
要は、新車できた色から、その車によってもう色が微妙に変化していくじゃん。
そうですね。
日焼けしたりとか。
ねえ、コーティングとか、いろいろ、いろんなことで。
そう。で、その色を見て、ここだけ色が違うってわからないように。
ああ、はいはいはい。
その、微妙にグラデーションをつけていくのよ。
ああ、なるほど。ほんほんほん。
それが、例えばドア一枚だったら、その前のドアと色を合わせていくから、やりやすくなっていくんだって。要は、一箇所のピンポイントだけでやるって無理なんだって。
へぇー。
それをこう、ぼかしていく。で、その、プロが見ると、ぼかしのラインっていうのがパッと見てわかるんだって。
へぇー。
で、それもわからないようにするために、その色が微妙にグラデーションかかっていって色が切り替わるぼかしのラインは分からない内側に作っていったりとか、
はいはいはいはい、
本当にやるのよ。なんか
プロから見ても分からんみたいな。
うん、
すご
い。だからこれバーッと見て一個あったんだけど、実は業者間のオークションがあるでしょ最近。
はい、
で中古の、そう、中古の。うん、で、そこから車引っ張ってきて中古屋さん売るとかやるけど、
うんうんうん、
あれ、オークション会社にちゃんとその車を鑑定する人たちがいるのよ。
ああ、はいはいはい。
鑑定士さんっていう。
うん、うん、うん。
その目をごまかせるのかっていう企画をやったらしいのよ。
へえ。
その鑑定士さんとかその会社もね、ちゃんと了承を得て。
うん、うん、うん、うん。
で、今ある動画は、それやったんだけど、どえらい圧力がかかって、消したと。その、えげつない圧力がかかって消したって言ってんのよ。ってことは分かんなかったんだと思う。
でしょうね。
うん。
それ見破ってたら、
うん。
そら、その、鑑定士の方が、
うん。
そんなことじゃ騙されませんよ。
そうそうそうそうそうそうそう。
ことなる。
うん。
でしょ？
うん。
そしたら、オークションの信用が上がるわけでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
でも逆やった。
そう、っていうことなんだろうと思う。多分推測だけど。
いや、だって、車の色って難しいですよ、うん、絶対。
そう。
そんな。
だろ
う？
う
ん。
で、それをどういう工程を経て、どうやって、その合わしていって、どういう技術で分かんなくするかっていうのを、本当にはい、やります、できました、ではなくて、本当に大量に上がってんのよ、そういうのが。
へぇー。
だから見ると、痺れるよ、マジで。
いや、ちょっと面白そうやな。BJ がたまたま送ってくれたやつは。
うん、そう、たまたまね、あれはたまたま、ちょっと違うんだけど。
部長に可愛いっていうわけのわからん企画っていう。
そうそうそうそう。
これがあかんねん、おっさん思いながら見てたけど。
そうね。でも部長もそういう社長のもとでやってるから。
へぇ
ー。腕見事なのよ。
そういうことじゃなかったのや。うん、なるほどな。
その、親父がうーんって見てる、それを、その、入庫したところから見ると、いや、これマジで直すのみたいな感じ。
へ
ぇ
ー、
へぇー、
へぇー、へぇー。
これ一枚張り替えじゃんって思う穴が開いてるやつとかね。
はぁ、あ、どう穴開いてんのに？
うん。で、もう、ほぼどこに持って行ってもこれ見たら 99% 取り替えだなっていうのを、その親父が、
うん、
これだったらギリ板金でいけるでしょっていうのよ。ほんで見事に分かんなくなっていくわけ。
へぇ、すご。
いや、こういう、だから昔って板金屋さんってあったのよ、確かに。
いや、もうほんまにそれが SDGs なんやでって。
だろう思うじゃん。 ねえ、うん、だから大事に乗ろうよっていう精神で、やっぱり街中にそのちっちゃい車修理工場とか板金屋さんって結構あったのよ、俺らの子供の頃。
うんうんうん、
言われてみりゃほとんどなくなったなぁと思って。
そうですね、僕も今さっき言った知り合いのとこ一個しか知らないですね。
だろう、
うん、どこにあんやろうって感じですね。
そう、いやでも本当にすごいよ。だから大阪だったら、いやそこ持っていくって思う。
へえ、どこが、まあ東かな、どこやろ。
豊中っつってたかな。
豊中
って言ってたんじゃないかな、多分。
へえ、意外、そんなとこにあんねや。
うん、すごいよ。なんか
なんか工業系やったら、なんか摂津か、
あの堺とかね、
うん、気するけど、うん、豊中なんや。へえ、
もともとだからそういうのでいろいろ思って独立して、地元でやり始めたみたいなことは言ってたけど、
なんかあったら持ってこう。
うん、ただこう社長の喋り方とかすげえ尺に触るんだけど、
うん、そうなの。
うん、いやいや、面白い、大阪の人だから面白い喋り方もするんだけど、なんかすげえ自信満々に、こいつなんだろう、絶対後輩だったら殴ってんなみたいなタイプなんだけど、その
社長やから。
うん、でもいや、これは納得せざるを得ないなって思ったね。
へえ、ちょっと他の動画見てみよう。
見てみ、その本当に、ね、びっくりするようなやつがあるから、その
でもちょっとそのビジョン送ってくれた動画で、
うん、
見たら、うん、その板金業界で、
うん、
女性の割合っていうのは、うん、本当少なくてみたいな、
うんうん
うん、1割かなんかみたいな、
うんうんうん、
でそこの、うん、部長と呼ばれる女の子が逃走していくっていう動画なんですけど。
うんうんうん、
あの部長って言われてんのはあだ名じゃなくて、うん、ほんまに部長なの。
そう、本当に部長なの。
あ、すごいな。
そうだから仕事ができんのよ。
いや全然見えなかった、そんな風に。
だろ
う。うん、いや戻ってなんかしばらくとそうやってないからどうやったかなみたいな感じ。
そう、
いやでも綺麗に塗ってはったんやけど、
うん、
いやもう、なんなん、新人感みたいな、ういういしさと若さが、うん、あって、そうなんや、すごいな。
本当に部長なのよ、あの人。
へえ。
すげえ癒し系でね、本当に。
そう、
なんなんだろう、この子って感じになるんだけど。
そうそう、そうそう、ほんまに。
まあ、
うん、
まだやっぱり社長の息にはいかないんだけど、腕も相当なんだよ、なんか。
なんか、
そう、だからそういう技術を持ってる社長からそういうノウハウを教わってるから。
うん。
やっぱ当然、そういう技術になっていくじゃん。
はいはいはいはい。
その上で部長っていう役職にしてるっぽいから。
あ、その感じがいいのかもな。その部長やけど、
うん、
技術もあるけど、
うん、
なんかあの動画のほんわかした感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。
得意な塗装な色は、塗装の色はって言ったら、
うん、
白みたいな。白って。白ってみたいな。
うん、
それ得意とかあんのみたいなんて思って。で見てたら、うん、じゃあ苦手な嫌な色はっつったら、
うん、
青かなみたいな、
そうそうそうそう、
なんかわかるみたいな、
うんうん、
これなんか松だな、赤はむずいみたいな、
うん、
言ってはったな。
そうなのよ、うん、だから本当で車も技術がすごい進化していって、だから修理する人たちもその技術についていかないといけないから。
ああそうか、
うん、だからマツダ、最近マツダの車ってあのなんだっけ、なんとかレッドっつって、
はいはいはい、
あの赤色がもうマツダのカラーみたいになってんじゃん。
はいはいはい、
フルレッドっていう言い方するのかな、あれ。
ふんふん、
あれって、
うん、
違う色を何重にも下に塗っていくんだって。
はいはいはいはいはい、
それであの色になるらしいのよ。
はい、はいはいはい。
だから、マツダ、そう、だからかっこいいって、マツダの車買っちゃうと、
うん、
ちょっと吸って直してって言うとすごい値段になるんだって、その。
なるほど。
うん。
そうか。
そう、かといって白も最近のなんかこの、いろんな白があるわけ。なんとかパールなんとかみたいな。
ああ、あるあるあるある、
うん。それも難しいんだって。
ああ、難しそう。
うん。
難しそう。パールホワイト。難しそう。
そう。
なんか。
で、それをさらに、ちょっと日が当たってるから、黄ばんでるから、とかっていうこともやるのよ。
あー、 すごいな。
それをどういう工程で、で、しかもそういうのに対応した機械がどういうものがあるのかとか、本当によく紹介すんなっていうぐらいやんのよ。で、よく考えると、車を預けたお客さんがそれ見れるっていいよね。
え、預けたやつを動画にしてるんですか？
そうだよ。お客さんに了承を得てやってるのよ。
ああ、なるほど。
うん。
あ、いいですね。
したら、ああ、なるほど。こういう工程で直すんなら、この見積もりもありかって思えるじゃん。
ああ、思いますね。ああ、こういう手間があんのかとか。
そうそうそうそうそう。
ありますね、そら。うんうん、
あの、言われてみたらそうかって思うんだけど、すぐ、ここって1000万円ぐらいの塗装ブースを持ってんのよ。で、そこでバーって塗るから。
やってた、やってた。うん。
簡単に塗れるでしょって思うじゃん。
まあ。
まあ、技術はいるとしてね。あの、見てるとね。いや、そうなのかって思うんだけど、要は塗装を何重にも塗っていくのね。
うん。
この塗膜っていう厚さがいるから。
はいはいはいはい。
で、そうしていて、ああやって完全にしたブースの中でも、
うん。
やっぱりね、ホコリがつくのよ。
ああ、なるほど、
はい。つかないようにしてるんだけど、
うんうんうん。
ホコリがつくのよ。
うんうん。
それ全部ヤスリかけて取っていくの、最後。
やば。やば。
そりゃ、この見積もりになんなって、今になって思う。
ちゃっと早くやってよ。
そう、ちゃ、まあ来週乗りたいから、まあ一週間ありゃいいでしょ、ここだけでいいからって。言いがちじゃん、これ。
言いがち。
もう、で、そういうことが、やっぱこの人たちの技術をなくしていったんだな、と思って。
ああ、そうか。うん、そうか、そうか。なるほどな。
そう。すげえ反省、これは。俺、
あ、もうなんか話聞いてて、思ったんが、うん、やっぱり、あの、美術の修復と似てんなと。
あ、そうそう、まさにそう、本当に。
で、なおかつ、うん、なおかつですよ、
うん、
あの修復プラス、うん、まあ、言い方悪いかもしれませんけど、うん、その、もう見破られへん贋作みたいな。
そうそうそうそうそうそう、そう。
感じがしたな。いや、それ、うん、すごいよ。
すごいよ、見てると。
だから、言うたら、まあ、車の、うん、まあ、形はあれど、
うん、
色なんて一色やし、
うん、
素人から見たら、
そう。
カタログに載ってる色の名前じゃないですか。
うんうん。
やけど、そんだけの苦労と手間とかかるっていうのは、うん、美術やったら理解されるでしょ。
うん、うん、そうなのよ。ね、復元師みたいなのは理解されがちじゃん。
うん、やけど、いや、ただ一色塗るだけやろみたいな。
そう。
いや、違う。今聞いてて思ったのはそれかな。
ああ、そうなのよ。
だから、無理解かな、こっち
の。そうなのよ。だから、もともとは表立ってパーンって出るような技術ではないからこそ、虐げられてっていうのもおかしいけど。う
ん、いや、ほんまにでも色って特殊で、
うん、
うん。難しいんですよ。
うん。
もう、この今のね、いろんなデバイスでいろんな色が見れますけど、やっぱキャリビレーションなんか全然してないし、
うん、
一応企画はあれど、
うん、
まあなんとなくね、よく、うん、あ、ほら、もう、ネットで買って色ちゃうとかよくあるでしょ、
あるあるあるある。
だからやっぱね、色を配合するとか塗るとかって、ほんまに特殊な技術で、
うん。
うん。やっぱそこが、その板金屋さんがそんなことをまずやってるってことを知らなかった。
だろう？そうなのよ。だから評価もしないし、ちゃっちゃと直してよになっちゃうじゃん。
そうそうそう。
そう、だからそれが昔だったらいいけど、いや、ようやくネットで堂々と言えるっていうことにうまく、
ア
ジャストしたな、この子たちって思ったな。
ああ、だからやっぱスマートな武器よな、うん、SNS とかいう、うん。あ、いや、発信したもん、したらね、やっぱ、そうやって BJ とかをもう見て、板金って思ってた人が。
そうなのよ。本当に、あの、免許取ってこの方30年ずーっと思ってた。友達がもともと板金屋にいるのに、その、いや、そんなの一枚塗んなくていいよ、ここだけでいいんだって言ってさ、自分を殴りたい。
だって、なんていうんか、整備士。
うん。
たら、
うん。
整える。
うん。
そ、備える。
うん。
で、それをなんか資格持ってやってるし、
うん、
みたいな。
うん。
板金って、みたいな。
そう、だろ？
板と金、何も想像できへん、みたいな。
そうだろ？
うん。それもあるんかな。
そう、と思うよ。
うん。
だから、やっぱそういうと、そういうところがちゃんと直してくれたやつなら、例えば中古車で、その、事故車って言われても、まあいいかなって思えるじゃん。
思える、思える。だから、あれですよね。だから、例えばその、板金師、
うん。
やったとして、
うん。
この板金はこの工場でこの人がしましたみたいな。
うん。そう。本当はそうなってくれるといいんだろうけどね。
あの工場のあの人のや。
うん。
乗りたいみたいな。
うん。うん、
あるかもしんないよね。
そう。いや、だからそこの社長は、だから社員にも、だから修理し終わったら、裏に自分の名前書いて、自分の作品ですって言える腕を身につけろと。
ああ、やっぱそうなんや。
うん。まあ、で、本当にこの前生きて絶対後輩だと殴ってんなって思うんだけど、すげえ、いや、技術としてはこれはもう認めざるを得ねえなって感じだね。
職人なんてものは生意気か科目かどっちかです
よ。まあそうなんだろうね。
うん。いや、だからあれですよ、だからね、言ったら魚拓。
うん。
魚拓も、魚に住みにてパーンって張ってるだけみたいな。
うんうんうん、印象あるよね。
あるでしょ。うん、あれも感動する。だから、あ、この、
うん、
その、魚拓師の、ハンコで、
うんうん、
なおかつ縦書きとか横書きとか、書体がどうとか、いろいろあって、実は。
うん、そうなんだ、うん。
そういう世界なんですよね。
うん、
だからやっぱり、それをでも発信してる人もいないし、
うん、
マニアの世界やし、
うん、
うん、知ってる人は知ってるけど、やっぱ知らん人は知らんしっていうと、
うんうん、
だから板金も一緒ですよね。
だと思う。
板金は美術史かもしれない。
ね、いや本当に見たらそう思うと思う。見事なんだよ。本当その60、70近いおっちゃんの、
うん、
そのこのなんだろう、ハンマー一本で叩き出す感じが。
でもその70のその板金の方は、
うん、
その会社の、その社長のお父さんとかそういうこと
じゃない。
あ、じゃないん
だ。だからやっぱし何かそこはね、ずっと動画見てるけど語られることはないんだけど。でも、そう、何かがあってその社長がやっぱ、あの、一緒にやろうってことになったんだろうね、と思って。ね、
15年でしょ、その会社、
うん。もうやってるって言ってた。
でもその、熟練の人は70年とか、
うんうん、
70歳やから、
うん、
相当な、
そう、ね、キャリア、いや、相当なキャリアじゃないと直せないよ、こんなの。
だからやっぱその技術をやっぱも、あの、持ってる人を会社に入れて、うん、それを継いでってもらいたいっていうことなんでしょうね。
それもあるし、だから、あの、初めのうちはその神と呼ばれるおっちゃんも、いや、カメラ向けられると緊張しますわ、とか言ってんだけど、徐々にこれを映像に残すっていう意味が分かってきてる感じかな。
ああ、なるほど。
うん、だから、その、まあ、弟子みたいな若い子がいんのよ。で、その子にやらして、お前何やってんだよってよく言うんだけど。
うんうん。
あの、もう帰って YouTube 見とけって言うのよ、それ。
へぇ。
だから、もう彼の中でもそれって、もう自分の技術を次に渡すっていうには、これは武器になるかもしれないって思ってんだろうなと思って。
うん、なるほど、なるほど。
うん、だからまあ、本当の本当は映してないのかもしんないけど、いや、これ映していいのっていう。
ああ、その。
技術を。
ああ、はいはいはい。
もうすごいから。
確かにな。
うん。だからそのくだりを知っとかないと、おっちゃんが15分ずっと金槌叩いてるっていう映像にいきなり当たるから。これ何なのってことになるんだけど。
いや、凄さがな、いや、うん、どうなんやろうな。いや、すごいとは思うかもしれませんよ。
うんう
ん、金槌で叩いて、
うん、
うん、でもそれがその身近に事故った時に持っていけるとかには繋がらないから、
うん、
やっぱそういう情報発信してくれるのっていいですね。
いいよね。だから本当に事故あるとこうやってこういう時にはだからね、あのうちに持ってきてもらってもいいし、自分にそういうのがあるんならそこに行きますっていうのを一呼吸置いてその保険会社に言うとか。
はいはいはい。
だからその場でパッて答えがちなんだけど、実はレッカー屋さんって言うと1日2日は車預かってくれるんだって。
はいはいはい。
事故した車をね。
うんうんうん、
うん。それで落ち着いてどうするか考えた方がいいとかっていうアドバイスがすげえあんのよ。
ああ、なるほどな。それは知らないとできへんな。
だろ？で、さらに言うと、これ、車が、その、ものすごいことになってんじゃん。ヒロの車を筆頭に、最近の。
何がすごいことになってるんですか？
要は、前の車の車間距離測って、それでついていくとか。
ああ、はいはいはいはい。自動運転とかそういうこと。
うん。
はいはいはい。
これをそもそも知らない連中もいると。あれって要はレーダーがついてんじゃん？
そうですね、ついてます。はいはい。
あれとかを、これ自動車車体整備士って言ったかな？その免許を持ってる人以外が、そのケースを開けるとか違法なんだって。
そうなんや。
でも、車業界ってだからその、特に、業者間のオークションをやり出して、
はい。
起こし屋と呼ばれる人たちがいると。
起こし屋、
うん、うん。要は、事故った車を見た目だけ、とりあえずやっつけてやって、オークションに流すっていう、業者さんも存在すると。
起こし屋や。
うん。そうすると、パッと見た目、全部揃ってるし、動いてるように見えるんだけど、
うんうんうんうん、
何ヶ月かするとエラーが出まくるとかすげえあるんだって。
ほう。
で、要は、それを一回開けると、キャリブレーションみたいなことをやんないといけないんだって。要は、そのレーダーが1ミリ変わるだけでも、先の探知する、あれが位置が変わってくるじゃん。だからそれが合ってるかっていうチェックを全部やれるのがその車体整備士っていう、だからそういう看板をまた上げたところに出さないと、最新の車をまあここいいんじゃない、ちょっとへこんだから開けとけみたいなことをやられちゃうと、
なるほど、
もうあっとあとえらいことになると、
はいはいはいはい
っていうことを言うと、そうなのってなっていくじゃん。
そうですね、うん。いや、みんなできるんかな、ぐらいの。車屋さんや
ったら。そうそうそうそうそう。できないんだって。で、そう。で、ディーラーに持っていくと、だからその、もう、全特化しましょうっていうのが、まあ、最近の主流だから。
ああ、はいはいはい。
値段はすげえかかると。
ああ、そっか、
うん。うん。だから選択すればいいんだけど、修理したいっていう人たちは本当に気をつけて、そういうことを考えておいた方がいいと思う。そういう時代になってると。
いや、偏見かもしれへんけど、
うん、
ねえ、そんな事故車とかリーダー持ってったら新しいの買わされるような気
がする。そうそうそうそう、そりゃそうなるよ。
逆にね、三つ見せられて、これやったらもうこれ頭気にして買った方がいいんちゃいます
？そうそうそうそう、そうなっていくから。
うん。これは偏見ね。
うん。うん、いや、でも、やっぱりその、車業界ってどうしても、もう俺も友達いるけど、そのブラックボックスが多すぎて、うさんくささが否めないから。
ああ、はいはいはいはい。
わかる？さっきの修理にしてもだよ。どういう工程で板金して、ここパテ埋めてっからね、みたいな説明って。俺、ドクター系知り合いだから、そういうこと聞くこともあるけど、
はいはいはい。
表面上治ってたら、ああ、治ってんねで終わるじゃん。
治しました、綺麗になりました、言われたら、うんうん、治してくれたんや、思いますよね。
ねえ。
うん。
で、パッと見に合ってないんだけど、よーく見ると、あれ、ここ色違うかって、後々気づくみたいなことが。
ああ、なるほど。
やっぱ起きがちなんだよね。
はいはいはいはい。
いや、だからこれはある意味、本当に、そこに対するちゃんとした評価とお金をやらなかったためにそういう技術者って本来いっぱいいたんだろうけど。
うんうんうんうん。
もう今本当に数えるぐらいっぽいよ。
へぇー。そうなんや。
うん。いや、これ本当に、ねえ、ちゃらけたとこはちゃらけてんだけど。
はいはいは
い。いや、大したもんだなって思ったね。
焼き腕持ってますね。
うん。で、やっぱり自分がもしね、もう事故しちゃうのは嫌だし、その、うん、まあ、できれば新車にって思うけど、
うんうんうん、
やっぱお金もなくてってなると、修理するしかないんだから。
そうですね。
うん。 そう考えとくと、やっぱこの店持っていく、行かないじゃなくて、やっぱ板金の技術ってこういうことなのねって知ることは絶対マイナスにはなんねえなと思って。
ならないならないな、うん。知らなかったもん、そんな。
そう。いや、だって55年も生きてて全然知らねえんだから、俺。
僕も知らない。
ねえ。
って知らない。うん。
めちゃくちゃ反省だよ、マジで。
そうか、うん、そんながあったんか。
いや、だからこういうのも YouTube でやれるっていい YouTube の使い方だなぁと思って。
いや、ほんまに。
うん。
ほんまにそうですよ。だから、YouTube って、うん、スマートフォンって、
うん、
ほんまに武器なんですよ。
そうね。使い方によってはね、本当に。
うん。うん、ほんまに武器で。
うん、
いや、だから、これ、もう、長なりますけど、
うん、
もう一度で話しときますけど、うんうん、外国チャンネルって、
まあ、有名なね。はい。俺も何個かは見てる。
うん。元テレビ局の AD かプロデューサーやった人が、
そうそうそうそう。
うん。街中でいろんな人にインタビューをっていう番組、
うん、
YouTube にあって、うん、ついこの間、うん、あの、袴田事件の、
うん、
あの、冤罪のね、
うん、
事件の、袴田巌さんが冤罪を被ってる方なんですけど、そのお姉さんが、はいはい、まあ、ずーっともう何十年もずーっとその、
そうね、
弟を無罪勝ち取るために、うん、とりあえずずーっと監禁されてるから、刑務所に、死刑囚として、
うん。
で、ずーっと戦ってきて、うん、で、まあ、ついこの間、再審請求来て、
うん、
次、もう、あと、9月か何月か、
うんうん、
まあ、また出ると、
うん、
っていう、その、支えきたお姉さんに、外録チャンネルがインタビューをしてて。
うん、攻めたね、外録さん。うん、
で、うん、僕は外録チャンネルのイメージって、
うん、
まあ、なんか、キワモンにインタビューして。
そうね、その、アウトローな人たちとか、
そうそう
そう。そういう感じのイメージはあるよね。
そうそう。うん、昔覚醒剤やっててどうなの、うん、とか、家がどうのこう、
うんう
ん。で、あんまり僕そういうキワモン的な話ばっかり続くと、
うん、
もう見なくなるんですよ。
うん、わかるわかる。
もうええってみたいな、うん。なんていうんかな、昔で言う、実はナックルズ的な。
はいはいはいはい。
ノリはあんま好きじゃなくていいんですけど、たまに、
うん。うん
すごいことをやってて、外録チャンネル。だから今回のその袴田のお姉さ
ん
のインタビューで、
うん、
結構その事件昔から、
うん、
気になってて、ほんまどうやねんと、
うんうん、
こんな明らかに無罪の人を何十年も禁錮して、
うん
うん、と思ってずーっとちょっと気になってる事件、
うんうんうん、
いよいよ動き出してるから、うん、と思った時にそれが出てきて、
うん
で今まで僕がテレビとか、
うん、
そういう報道で見てきたっていうのは、
うん、
まあそういう事件がありまして、うんうん、そういう理由で禁錮されてまして、証拠が出てきたけれども、それは警察が捏造したものではないか。
うん、
で、捏造してました、
うんうん。
ってなってっていう流れの中で、
うん、
A さんが支えてきました。
うんうん、
まあ言うたら、あの、記者会見的な。
そうね。それがほとんどだもんね。
うん。で、うん、まあ、たまに、その、再審請求出て、あたり以降、
うん。
が、こういう活動してました、支援者がいます、みたいなのちょっとあったんですけど、うんうん、お姉さんの、
うん、
なんていうかな、その生の言葉、
うん。
みたいなのを、じゃあ、そのお姉さんがどうして生きてきたとか、
うん。
今までどうやって過ごしてきたかっていうことはやっぱテレビではあんまそんなんなくて。
うんうん。
で、外録チャンネルってその人にも直接行って聞くから。
うん。
生の声を初めて聞いてお姉さん。
うんうんうん。
もうそのお姉さんがすごくて。
うん。
警察恨んでるんですかとか。
うん。
真犯人はどこにいると思いますか、
うんうんうんうん。
私は知らないよみたいな。
なるほど。
それはもう警察がやってよって。
うんうん。
で、怒ったってしょうがないじゃないと。
うん、うん。
警察に。
うん。
怒って岩尾が出てくるならいくらでも怒るよって。
うん、うん。
で、もうなんかね、お姉さんが、
うん、
あ、すごい一本気で、
ああ。
結婚も、
うん。
一回したけど、
うん。
一年で別れたと。
へえ。
その後も、うん、そうやって、プロポーズされたりとか、
うん、
そんなんもいっぱいあったよ、ははみたいな。
うん。
でもそれをやると、岩尾のことができないじゃないみたいな。
おー、すごいね。
うん。で、
うん。
一切めげたりないんですよ。出さ
ない。おー。
もう前、ま、前向いていくしかないじゃないみたいな。
うんうんうん。
うわ、そうかと。
うん。
だから、ここまで来れたんやっていうのは。
そうだろうね。
で、90いくつなんですよ。
あ、もうあのお姉さんそんな感じなのか。
全然見えない。
見えないよね。
で、そのインタビューで喋ってる姿も、
うん、
全くそんな年には感じなくて、
うん、
で、それ何かなって思ったら、やっぱりそうやって、一つのことに対して前向きに生きてきた結果なんやろうな
ぁ
と、
うんうんうん。
すごい、あのね、
うん、
今まで思ってたその、うわ、もう弟が死刑囚になって苦しいんやろな、しんどいんやろな、ずっとって疲れ果ててんのかと思ったら、もう全然そんなことなくて、
うん、
こうやったんやっていうすごい動画になってて。
ああ、いいね。
これはまあ、袴田事件ちょっと知ってる人は絶対見た方がいいと思う。
うんうん。
で、やっぱりそういうのって、うん、あの、ガイログチャンネルのすごいところで、
うん。
あらゆるその、テレビ局で何や、編成や、台本や、こともなく、
うんうん、うん。
その、生のものを伝えきれる。
うん。
うん。あ、だからそのさっき言った YouTube の、
うん。
いいとこを、
そうだね。
見てる映像やったから、
うん、
やっぱね、そうなんですよ。
そうなんだよね。あの、まあ、YouTube といえど編集はかかってるんだけど、テレビ局よりはやっぱり、その、字に近いところでやれるから。
ほんまに、ほんで、そのまたね、
うん、
外国チャンネルの三谷さんっていう、その、うん、やってる方が、撲突というか、
うん、
もう、なんていうかな、ストレートなんですよ。
うん
聞くことも、
うん、
で例えばそのインタビュー対象に対して、
うん、
テレビとかってまあ普通やったら細かく調べたりしてってことがあるかもしれないんですけど、
うん、
もうなんかもうほぼちょっと調べてきたらっていうぐらいの、
うん、
感じで聞いていくから、
うん、
よりねその、なんていうんかな、あらかじめ用意した質問とかじゃなくて、
うん、
その流れの質問とかで、
うん、
すごい、生っぽさっていうか。
そう。いや、あのね、それは用意した上でだと思うよ。
うん。してるんか。いや、うん、あれ、いいと思いますよ。
いや、だからね、その、うん、いや、だからそれやらないと、やっぱり知らない人には伝わらないから、
あ、だから全くね、
うん、
知らん状態ではないと思います。
うん、そうそうそうそうそ
う。うん、だから袴田事件のことに関しても、
うん、
もし袴田事件のことを追ってるような人やったら、
うん、
もっと違うこと聞くやろ。
そうそうそうそうそうそうそう。
っていうところじゃないんですよ、やっぱ。
うんうん、
人間として、
うん、そうそうそうそうそう。
相手を捉えてるっていうか、いや、すごいな、たまにって言ったら失礼やけど、
うん、
こう、気をもんばっかりじゃないから。
うん、
たまに見てるんですけどね。
それはやっぱ彼のやっぱこの外力チャンネルを培ってきたノウハウとかがもうふんだんに使いこなせてんだと思うよ。
だから面白い、うん。まあまあだからそうやってやっぱりまあ今は YouTube ですけど、
うん、
やっぱねそういう時代なんやなと。
そういう時代だと思う。で特にやっぱり、そう、日本のマスコミってそこで骨のあるジャーナリストとかが年々こうやりづらくなってるから。
そうですよね。
うん。で、その中で YouTube っていうのが有効な手段だっていうのはもうこの時代ならではの。
うん、いや、ほんまに。
いい使い方だと思うね、そういうの。
うん、うん、うん、そう。ほんまにいい使い方だと思う。
うん。
ほんま、何が迷惑系やねん、みたいな。
うん。
クソは思いながら。
そう。だからやっぱりいいものに当たると、やっぱりわーっていう感じ。これもう日本のテレビにはほとんどなくなったけど。
うんうんうん。
うん。それがあるっていうのがやっぱすげえなーって、すげえ時代だなーと思うよね。
いや、思います。それをまたやってる人がね、うん、まあまあみんな、ね、 それぞれがやってるけれども、まあ大体若い人ですからね。
そうね。
うん。やっぱ、あれでしょ。あれでしょ。僕らの世代でなかなかそこまでやってる人は、あんまり見えへんかな、
う
ん。
そう。だからその、この三国さんのやり口見てると、
うん。
あの、これ、あれなんだよね。本当にこの、ある種の限られた人にしかできないんだけど。
はいはいはいはい。
その、アホなふりするっていう。
ああ、はいはいはいはい。ああ、わかるわかる。
これね、できるようでできないんだよ、インタビューやると。
わかるわかる。
知ったかぶりしちゃうのよ。
ああ、それ、ね。
それね、実は一番、聞かれる側がガードするのよ。
はいはいはいはい。
それ、俺もだからね、あの、その、あれ、ジャンルとしては少ないけど、自転車選手たちにずーっとインタビューして、うん、あ、
はいはい、
こういうことなんだってようやく分かったんだけど、
うん。
で、ある種、アホなふりをして、その、神髄みたいなことを聞き出す能力とか、
はいはいはい、はい。
この人たけてんなってすげえ思うもんね。
うんうんうん。
だからもう、あの、ちょっと頭のいいディレクターだったら聞けないところをドンって聞いてくるもんね。アホなふりして。
そうそうそうそう。
で、多分見てくれも朴突だから、しょうがねえかっていう感じに持っていくっていう。
ああ、それもあるでしょうね。
うん。それね、すげえあんのよ。この人うめえなとは思う。だから、これがやっぱね、何千人ってインタビューしてつけた彼のスキルなんだろうなと思って。
うん。はいはいはいはい。
で、テレビ局ではこんなこと絶対できないからね。
無理ですよ。
無理。
無理無理。
うん。
絶対無理。うん。
だからすごいと思う。まあ、本とかならできるけど、やっぱり本より映像の方がよりやっぱいいもん出会うとバーンってくるもんね。
そうですね。うん、で、まああの人も、だからその外録チャンネルの三谷さんも、まあよく知らない人ですけど僕は、
うん、
まあテレビ、元テレビの人っていうぐらい、
うん、
なんか一時、なんか頑張ってどっかでイベントするときに、
そうそう、うん、
なんかね、DM 来たんですよ。
うん。
あの、ここでやるから。
あ、そうなんだ。うん。
あの、さ、あの、観客としてね、もちろん。
うんうん、
うん、え、こんな細かいケアしてんのみたいな。
そうか。すごいね。
いや、ツイッターやから、
うん、
ポストで、
うん、
ね、まあ、当時ツイッターですけど、
うん、
イベントやるからって告知はしてるんですよ。
うん。
動画でもやってるんですよ。
うん。
で、僕たまに外録これ良かったとかってつぶやくだけやのに、
うん、
多分拾ってるんでしょうね。
ああ、そういうのをね、そうだろうね。
全部、うん、僕に限らず。
うん、だからその力ももうよくわかってる。もう外録チャンネルクラスになるとよくわかってて理解してるんだろうね。
そうそうそうそう、うん、そう。わ、すごいな。だからこれからもね、頑張って。うん、で、まあ、なら、あと他にもね、あの、一個ね、あの、うん、ゲーム芸人藤田さんっていう人がいて、
うん。
知ってます？
知らない。これは全然知らない。
富士富士富士富士って。
知らない。
知らない。その人が、うん、まあファミコンのコレクター、まあファミコンというかゲーム全般のコレクターで、
うんうん。
っていうのが出てきたのは僕知ってたんですよ。
うん。
ただ、なぜさ彼が、
うん。
そのゲームにハマっていったかとか、
うんうん。
すごい、その人の、家庭環境があって、
うん。
っていう回があったんですね、
回、うんうんうん。
で、最近、まあ、ここ最近、その、彼の、その、お父さんが亡くなったみたいなニュースもあったんですけど、
うんうん
うん、ああ、終わったんか、あの物語が、みたいな。
ああ、なるほど。
とこに、あの人は突っ込んでいってて、
うん、
いや、すごいもん見せてもらったな、と思って
ます。そうか。なるほどね。
外録のその、袴田事件と、
うん、
ひでこさんのやつと、
うん、
そのゲーム芸人藤田のやつはちょっと見てもらったら。
そうか。
なんやろ、その言ってた板金の話もそうですけど、
うん
うん、今の、
うん、
その自分が手に持ってる
ス
マートフォンで得られるものと、
うん、
あるいはこのこっちから出す可能性っていうのはものすごい、うん、あ、なんかおっちゃらけておもちゃみたいに動画でね、
うん、
なんか、美味しかったですとか。
そうね、その、なんか、学生のノリのさ、なんか、おっさんたちが踊って15秒ぐらいの動画にして、みたいな。
そう、そんなもんじゃないよね。うん。ね。のは、すごい感じれるんちゃうかな。
そう思うね。だから、やっぱそういう意味では、やっぱ YouTube ってもう立派なあれになってきたなっていうのが。
すごいけど、うん、どうなんねやろうと思いますね。
そうね。
あんなことなってるのもあるけど、
うんうんうん、
いや YouTube って言うたら向こうのね、
うん、
プラットフォームなわけじゃないですか、
うんうん、
日本にはそういうプラットフォームはないわけで、
うんうん
うん、いやそこもなんかちょっとね引っかかるんですよね。
いやそれはもうあの、うん、そう
答えは出てないですけど、
いや日本にだからそういうアイデアとそういう技術力とでもうあの初めの頃の話に戻るけど、うん、そこに乗って金出そうってやつがいないから、
うん、
やっぱそうなんのよ。
ねえ。
うん。
まあ、落ち着いたところに落ち着いてるんかなって気もしますけど。
そうね。だからそれこそ、ネットフリックスで見れるのかな？あの、ウィニー事件の人とか。
ああ、はいはい。映画ですかね。
うん。要は、あの P2P っていう技術でいろんなことが今できてるんだけど、
はいはいはい、
当時はあの技術だ自体を違法だってした、もう、トンチンカンな、
うんうんうんうん、
状況があってっていう、まあこれもうクリラジやってた時代だけど、
うんうんうん、
そうなってからね、だからやっぱそこを新しいものをこれで世の中が変わるかもっていう見抜く眼力を持った人も少ないのよもう、
うんうんうん、
まあもともとそういう人たちがそのいづらい日本の文化っつうのがあると思うけどね、
うんうんうん、
だからそれこそ有名な話でさ、ガレージで作ったコンピューターをヒッピーの姿で、ねえ、あの営業に行ってたっつうのがスティーブ・ジョブスじゃん。
はいはいはい。
で、このジョブスのこの技術を見て、ダーンって金出した人たちがいるのよ。
うんうんうん、
それで一夜にしてアップルコンピューターってドカって出ていく。そこがいないもん、日本では。
うん、うん、うん。
うん。ほとんどが前例があって、安牌だと通りやすいけどっていう。
うんうん。うんうん。はいはい。
そうですね。そう。だからこういう転換期に YouTube とかそういうのはあるんだけどもね。あ、日本ではそういうプラットフォームすらないっていう。
ない。
うん。うん、で、日本で当たり前のように使ってる LINE というのはもともと韓国が作ったものだったっていうさ。
はいはいはい。
それもあったかも日本のものとして使ってるけど。
うん、
だから技術大国大国って言いながらも技術を正当に評価してそこの新しいものを見逃さずにドーンって金つぎ込むような社会にならないと、
うん、
それは出てこないよ。
ね。
うん。と思うよ。だから本当にあのアメリカってそういう意味じゃすげえなって思うのがそういうところに一気に金使って一気に勝負つけくるから。
はいはいはい。
だから、それこそスカイプなんかが、まあこれも、あの、クリラジでリアルタイムに見てきたけど、俺たち。
うんうんうんうん。
初めて出た時には何これでスタートして、
うんうんうんうん、
その技術がこれでいけるってなったら、もう一気に金が集まって、それでもう世界中にバッて広め始めるんだよね。
そうですよね。
な、後発が来たらもう勝負になんないっていう状態に、まずは持っていかせるんだよね。金持ってる奴らが。
はいはいはい。
その勝負日本のやつで何人打てるってやっぱ思うもん。
うんうんうん。
うん。そこが圧倒的に違うからね。だからそういう意味では本当に、まあ YouTube なんて始まった当初何って思ってたけど。
そうですよね。
うん。こんな未来が来るとは思わなかったよって思う。
うん、あれ、YouTube で最初の頃って言ったら、ほんまに昔、ね、
うん、
あの、僕なんかで言ったら、MAD っていうのがあって、MAD。
うん、
要は、アニメの、
うん、
あの、音とか映像を、
はいはい、
組み合わせて、
うん、
まあ、二次創作みたいな、感じのやつを、
うんうんうん、
ああ、こんな昔あったな、とか。見てるぐらいの、
うん、
とか違法にアップロードされた
そうねそうね
アニメとか、うん、そんな見てたぐらいやったんですけど、うん、やっぱもう、うん、そういうことではなくなってきてるし
そうう
ん
だからやっぱ
ユーストリームとかもありましたもんね当時は
そうだよだからまあ俺はもともとライブの方に興味があったからユーストリームをずっとやってたから、
う うんうんうんうん。
どうなんだろうな、YouTube ってっていう感じもあったし。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
作ったユーストが、
うん。
メインでしたもんね。
そうそうそうそうそうそう。
YouTube、みたいな。ユーストでやってるよ、みたいな。
うん、そうそうそうそう。まあ、ライブだったらユーストでしょうって思ってたけど、そ
う
そ
う
そ
う、
う
ん、
あの、一気になくなっていったから。
もう、あっという間にね。
そう、だから俺も技術を見る目がなかったなって思うけど。
いやいや、難しいですよ。勝ち目を握るかなんて。
そう。でも、本当にそういう意味では、やっぱり、まあ、まだ、まあね、その、玉石混合なところはあるけど、
うん、
でも、いいものが当たると、本当に他にはやれないことをやれる可能性はあるから。
そうそうそう。
うん、すごいなと思うよ、本当に。
ねえ。
うん。
まあだからその板金屋さんの、その、映像っていうの、
うん、
ちょっと僕は、あの、うん、違う、その職人のやつを見て
み。見てみ。で、うん、それの第一回みたいなのを見るといいよ。
へえ。
で、なるべくその、まあ、ちっちゃな傷を治すみたいな回もあるんだけど、なるべくその、第何回目とか分けてるから、それの長いやつってよっぽどその人がすげえ手間暇かけてやるから、そもそも入ってくる状態がひどいのよ。
はいはいはいはい。
いや、これ無理じゃないってどう見ても思うんだけど。
治ってくるな。
治っていくのよ。
すげえな。
だから、あの、正面衝突みたいな前から当たってて、フレーム自体がぐにゃってなるものもあるのよ。
はいはいはいはい。
そうなるともう状態によってはフレームを途中で切って、で新しいフレームを溶接でくっつけるとかやるんだけど、
はいはいはいはい、
これだといけんじゃねっつってそのフレーム修正器っつうのがあるのよ。
はあ。
フレームに引っ掛けて要は単純に言うとチェーンで引っ張んのよ。
はい。
それでまっすぐに戻していくんだけど、
はあ。
そのポイントがいいんだろうね。要はそれが修正されることによって、
うん。
その外側の鉄板も治っていくのよ。それ見越して引っ張ってんのよ。
すごい。
マジですごいなって思う。
は
い。そうでね、あのその生意気な兄ちゃんの塗装の技術見てても、
うん、
あの大抵思うじゃんこんなもんね、あの何オートバックス行って、ピュッピュッて塗りゃいいやって思うじゃん。
修正できないやつありますか？
そう。で、塗っても絶対うまくいかないじゃん。
うん。
そりゃうまくいかないよって思うよ、その。
はいはいはい。
その、プロの人たちがどんだけ手間かけてそこの一箇所を塗るかって知らないから。
うんうんうんうん。
まあ、そりゃそうかってなるよ。だからすげえ納得感のある。うん、まあ、まあ、よく思い切ってね、その、なんていうか、エンターテイメントに振るときには振るんだけど、じゃなくて、やっぱそこ見せたいんだろうな、こいつっていう。
なるほど。
だから、ほとんど無駄なテロップもない、無駄な解説もない。
ああ、はいはい、はい。
親父が、ってなりながら、どつきましょうか、つってハンマーで殴ってるっていう映像を。
はいはい。
うお、治ってきてんじゃんっていうので見れるっていう。面白いよ。まあこれ本当にね、あの、これ BIC チャンネルって検索してもらうとわかりますけど。
うん。
あの、非常に俺は、あの、衝撃を受けた。過去の自分にもものすごい反省を込めて。その、板金屋とか塗装屋とか、どうなのって思ってたから。
はいはいはい。
うん。まあ、なんだ、ドア一枚塗るっつってすげえ見積もり来てるけど、持ってんじゃないのかって思ってたけど、その、いやいやいや、そりゃなるわって初めて思った。
あ、そっか。いいことですね。
うん。だから、ほんとこれ聞いてる人も、やっぱり、いい風に情報発信すると、
いや、そうそう。
そう、そうなるっていう、ね、そういう動画をいっぱい見ると、なんかすげえ参考になるんじゃないとは思うね。
うんうん、思います。
うん。うんまあ、そんな感じでね、今回本当にあの、YouTube の紹介になりましたが。
今更。
うん。まあ、たまには、いや、でも本当に、本当にこれは紹介しとかなきゃってやつがあるから、YouTube。
あります、あります、あります。うん。うん、
だからまあ、それも含めて今後もね、紹介していこうかなと。
はい。
いうことで、今週はこの辺にしたいと思います。ということで、お届けしたのは、BJ と、
ヒロでした。
はい。じゃあまた、再来週です。